れラジオさんは私、ちゃんなかと兄さんことしげちで適当なことは正直で恥じらいもなく話すポッドキャストです。はぁ、雨、雨、雨、雨っていうことで。
今、私、恋をしてるやんか。
どうしたんすか？
は、はるさんやん。
なななな。はるさんって、あのはるさんでしょ？
あ、自分見てないな。
見てないっす。
マルコポロリ。
あのね、マルコポロリと、何やったかな、うん、ちょっと重なってる録画があって、うん、僕のポンコツ、あの、デコーダー。
デコーダー、レコーダーね。
レコーダー。うん、あの、重なる場合は、うん、なんかね、容量でかいあれで取らなあきませんよ、みたいな設定になるんですよ。はあはあ、マルコポロリが。はあはあ、じゃあもう TVer で見よって僕思ったんですよ。
消されていくじゃん、早戦闘。
で、TVer で見よっとした瞬間、うん、TVer で見なくなっちゃったっていう悪循環なんで。
TVer どんどん更新されるからね。
です。うん、これはいかんですよ。うん。
そらそうや。
マルコポロリおもろいのに。
ちゃんと見とかへんからや。
で、マルコポロリでおもろいといえば、うん、僕は長野さんが出てくる回が。
それだいぶ前や。
だいぶ前なんですけど、うん、いや、好きっていうのは前言ってたじゃないですか。うん、僕、最近いいの見つけたんですよ。うん、なんと、長野さん。ポッドキャスト始めてます。
あら。
長野はミスター TBS や、言って、うん。まだ始まって浅いんですけど、うん、もうゲストがそうそうたる芸人を呼んでまして、うん、最新回、うん、なんと、うん、誰を呼ぶと思います、今度。
誰や。
ダディです。
それは横のつながりやんけ。
僕は久々にプロの芸人のポッドキャスト聞こうと思ってますよ。うん、本当にいろんな人呼んでますよ。
見てなかったんかやる。もうまあまあいつもの話なんやけどね。
でしょ？
もう何回こするねんこの話っていう。
なオーションの駐車場の話。
違う。そんな前の話しちゃうねん。新しい彼氏できたのくだりやもん。何回聞いたこの話って。
ゴルフの写真のくだりは
それももちろん、まあ、あった、もちろんあった。新しい写真も出てきた、それの。
出ました。うん、皆さん、TVerでマルコポロリを見てくださ い, いやもうということで。
新しいのに更新されてるから見られへんから。
更新されてんのか。いやー、最近なんですけど、うん、ちょっと昔のラジオさんのファイルを、こう、いろいろ聞いてたりするんですけど、うん、まあ、若い、まあ、10年も前の話なんで、
だから10年やろ。
あのね、やっぱりね、こう、二人ともなんですけど、うん、もう、俺に喋らせろのか、もう、かかってるんですよ、今と違って。
ってい
うのが、やっぱりその、環境の違いで言うと、うん、まず、いろんな引き出しがまだ、我々にはあったんですよ。
今ないみたいに言ってるやん。
今ないです。あれもやった。
もう机やらへんもん。
ない、机がないんですよ。うん、で、あの時は毎週出勤、もう毎日出勤して、
で、オンモに出てたからね。
オンモに出て、うん、で、会社での鬱陶しいことやら。
やら。
で、行き帰り、こんなの見たとかっていう、うんうんうん、ネタにこと書かなかったんで。
なるほど、なるほど。
一週間もあったら、これ喋ろう、あれ喋ろうがいっぱいあるんですけど、今我々どうですか？フル。
ご隠居、ご隠居。ご隠居さんやからもう。
一週間で何もない時期がほんま
に。昨日と一緒やもん。
そうなんですよ。ね。なんで、正直、二週に一回ぐらいでちょうど一時間取れちゃうかなぐらい。
各週で。
各種で、なんですけど、まあ、備え言っても、なんかこう、積極的にね、取り入れるようなことを、
ほいほい
僕はせなあかんなとちょっと思ったんです。
切れてこなあかんと。
うん、そうです。うん、で、僕、子供の頃から、うん、怖いテレビとか、まあ、映画とか。
よう言ってますやん。あかんって言ってたやん。
うん、ダメなん
ですね。ホラーを絶対あかん。ホラー。痛いのもあかん、うん。
痛いのもあんまり好きじゃないんですよ。ね、うん。で、子供の時に、あるドラマを見て、うん、トラウマになったのがあるんですよ。
それは日本のやつですか？
日本のドラマなんですけど。
なんでしょう。
積み木崩しですよ。
今、確か、アマポラやったかな。劇場版が上がってまへんでした。
そうなんです。
でしょ？
劇場版の。
劇場版、渡辺のり子バージョンや。
あの、お父さんが、うん、藤田誠。で、中村モンド、ね。あと、
お母さんが、あの、お母さんが、ブルーライト、横浜。
石田由美バージョンの、出てて、うわ、出てるわ、うわ、このサムネのもう、グレてる彼女が、まずもう怖いわ、思って。
ラリってるやつでしょ？
うん。あかん、思って。でも、僕、勇気を出して、今回。
見ましたか？
見ました。
どうでした？
やっと見れました。
どうでした？
いや、もう、とにかく、やかましい。もう、ぐれた後のあの子。もう、とにかく、もう、ギャギャス、わめくじゃないですか。兄さん見てるんでわかると思いますけど。
わかりますよ。
あと、もう、昭和特有の、演出の古さ。ものすごい、こう、母親に噛みつくシーンがあるんですね。もう、ぐれて一発目の強烈な噛みつきのところあるんですけど、そこで母親の心情がこう、崩れ落ちるみたいな、シーンがあるんですけど、その心情を表すのに、どういうカット入れたと思います？
どんなんでしたっけ？
アメリカのビル解体でバスパーってビルが砕け落ちるシーンが。
爆破して？
そう。それで心情を表す。
積み木ちゃうやん。ビル爆破やんか。
ビル爆破なんです。まあ、そういう突っ込みどころもまたちょっと昭和っ気があっていいなって思うんですけど。何より、昔のヤンキーの凶暴度ちょっとやばないっていう話なんです。
あのね、
まあ今でも半グレーだなんだとかね、よう聞く話ですよ。
はい。はい、
あんなに平気で、鉄パイプで顔面殴れるヤンキーって、昔、昭和おったんやなっていう話なんですよ。いや、あの時代僕は小学生の低学年なんで、まあそんな危ないとこにはもう行かず、もう晩の8時には寝させられてた頃ですよ。でも兄さんは多分、ゲーセンでカツアゲされるかされないかの、瀬戸際の世代やったと思う。
だから言
う
てへんか、前に。カツアゲしたやつが、ゲーセン
の家だっていう。僕、ちょっとそのくだりの話を覚えてないんで、もう一回ちょっと教えてもらっていいですか？
バッティングセンターでね、バッティングセンターの併設してるゲーセンみたいなのあるじゃないですか、ちょっと。
はいはいはい。
ちっちゃいね。そこでよう、ゲームしてたんですよ。なら、うぃーっつって、俺いないんじゃないよ。なんかもうそこにおる、もう中学生だか小学生だかのやつに、ヤンキーが金出せや、みたいな、カツアゲしとるわけですよ。わわ
わ。まだ平成入る前ですわ。
ガリガリ、ゴリゴリの昭和や、もう。
バブル前。
あ、やってるやって、ちっちゃいかわいそうに。そもそもあの子らもこんなとこおるからあかんねん。ってかもね。
来るとこやないでと。
で、で、カツアゲされて、その頃はもう、もう、お金な、な、取られてもだから出ていくやんか、外に。
うわ、かわいそうに、小学生ね。
かわいそうになぁ、思ったら。しばらくしたら、その子らが、そのお父さんなんかな、なんかわからんけど、大人を連れて入ってきよんのよ。
あ、はいはいはいはい。
あいつら、あいつらって指さして、そのヤンキーよって。
はいはいはいはい。
おいお前らかって。これちょっとあかんやつちゃう、これ。
はい、
おい、こっち来いっつって、ガー、胸ぐらつかまされて、
どんな様の人
ら ゲーセンの外に出されたわけよ。なんかちょっとやばいんちゃうって、ちょっと見に行こうぜって、バーって見に行ったら、胸ぐらつかまされながら出ていく両サイドを白いスーツ着たサングラスの、本物の人たちが、プロの人たちが一列並んでて。
テレリ
ー。レッドカーペットやんか、あんた。
その、ヤンキーら連れて行かれたんですか？
車乗せられてる。パンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンや。てれれってててててててて。なんか、怖
あ、見たあかんも見たでしょ。
リアルやな、って言うてたやから、連れと。見てみやれ、リアルやな、って。
うわ
長渕どころちゃうで、って。
変化キックどころやないでと。
本物はちゃうな、って。
うわ、あれ、
この後家行かれるんやろな、あいつらの。
僕の中学校の頃より、兄さんぐらいの時の、まあ多分 あの時代多分ビーバップ世代やと思うんですけど、
そうですよ。
もう、ワンランクちょっと違うと思うんですね、多分。
でしょ？
うん。マジやと思う
んですよ。だから言ってるやんか、何回も。兵庫県ばっかりやって。何回も言ってるやん。
怖ー思って。
うん。シュラ
うん。
シュラと。
いや、だから、僕の時ももちろんヤンキーはいましたけど、うん、まあまあ、でもその時代に比べたら多分、ちょっと大人しなってると思う。
そんなことないよ。今もっとえげつないのいっぱいおるやん。見てないだけで。
見てないだけなんかもしれないです
もの、事件いっぱい起きてるやないかい。
いや、聞いてますけど。見間の話ですよ。ま、見間でビビらすみたいな連中って言うたら、やっぱりちょっとし。
今の、あんな、ヤンキーというか、族、うん、暴走族みたいなんでも可愛いもんな。
ああ、まあまあね。
速度は速いのや、まあ、昔と違って。
昔はね。
今なんか、ブンブンブンブン言ってるけど、通り過ぎていくやん、ヒョーンっつって。
で、もっと言うと、
うん、
ちゃんとヘルメット被ってますし、
ね、うん、
今はね。
そこは守るんやって。
で、信号もちゃんとね。
止まるし。正規の、正規のナンバープレートは映ったらあかんからって、ぴょんいって跳ね上げてるやんか。
そこはカッコつけるんですよ。
それは逆に言ったら僕スピード違反しますよって言ってるのと一緒やんか。
ですよね。
ね。そうなんあと、うん、そのせ、それで見つけて止められてまうやんか。パトカーに、おいっつって。
逆に、
ね。ナンバー戻せって。
言われますよ、
ね。自ら僕悪いことしていますってアピールするんやろ。
なんやねん、それ。
なんやろ、ベイビーインナーカーと同じことやんか。僕はスピードを違反しますって言ってることでしょ。
ベイビーインナーカーが一緒かどうかはわかんないです。
いや、あれは、だから、訴えてるやんか、後ろの人に。乗せてますけど何か言って。
ああ、優しくしてね、ですやん。
知らんがな。お前が気づけなあかんねや、それは。
そこめっちゃ言いますよね。
ゴールデンレトリバーインナーカーって知らんがな、話やん。
なんか、昨日かな、なんか、新しいバージョン見ました。
何、何？
段階世代が乗ってますっていう。
あら、時々見るわ、それ。
昭和段階世代が乗ってます。
あのさ、リアパネルのメッセージ性強い人たちって何なん？
いや、でも、これ、ウケるねー、思って。
あれを、前も言ったけど、あれをレジに持っていくときの、ちょっと笑ってるんやろな、きっと。
いや、これ、うわ、
言うて。
おもろいの作ってはるわーって言って。うん。
すごい要領ね。
受けるで。
録画をしています。知らんがな。
取られてますよ、みたいな。悪い。煽らんといてね、みたいなことですやんか。
それなあ、さっさと言ってえな、問題。
いや、これで、ちょっと積み木崩しの話戻しますけど、やっぱりそう、暴走族とかも出てくるじゃないですか。
いますよ。
もう、族の乗ってる、
バイク
バイクの、うん、もう、名車揃いのこと。
逆にそっちの目線ね。うわうわうわうわ、うん、程度のええのが。
程度良くて、あ、もう、排ガス規制なんて
関
係のない、うん、もう、フォーストロークじゃなくて、ツーストロークの。
あるよね、そういう昭和。
オイル。
わかるわかる。
オイル巻き散らし。
昭和のドラマ見るとそういうのになるよね、ほ
ん
と。
うわ、あれめっちゃ速いやつやん。
わかるわ。
っていうね、うん。でも、あ、でも今と違って、
うん、
もうバイクなんてもんは、もう、 悪い奴が乗るもんの象徴になってしゃあないなってやっぱ思いますわ。ああいう描かれ方しかテレビでされてないんですかね、やっぱり。
そうよね。で、それがずっと残ってるもんね。うん、あれを見てきた大人たち、
ね、世代はね。
世代はね、
うん。うん。バイクなんてあかんみたいな。
なるわな。それは。わ、うん、かるわ。
で、僕でさえ、うん、や暗黙の了解でバイクあかんで感ありましたもん、家で。
ああ、なるほどね。
はい。僕はそこの空気感破ってやろうと思って勝手に取りに行きましたけど。
うん、
いや、もう昔のそれをもう見てきた親世代はやっぱ。
絶対思ってる
よ。うん、思うと思いますわ。
不良不良少年と呼ばれてや。
ちゃんとヘルメット被って、信号も守ってて、もう
乗
って
不良や。
不良ってね、
うん。うん。バイクイコール不良やからもう。
のイメージですよね。
うん、ほんまそうよ。うん、そういう描かれ方してたもん。やっぱり。
昔はね。
うん。あの、うん、総理の時だってバイク、ちゃんとヘルメット被って乗ってるのに、うん、そのバイクで学校ウェーって来るもんやから、不良って、うん、不良ってレッテル貼られてたけど。
バイクイコール不良でしょ。
うん、なってたよ。
いやー。
わー。
もう、いやー、今、あの、
でもあの映画最後、うん、最後、ふわーって終わるやろ。
ふわーって終わりますね。うん、
何これ
そうなんていう。
何この感じ、うん、最後の感じ。
いや、もうこれ、言っちゃ元も子もないんですけど、うん、なんで黒く染めへんのじゃっていう。
でもね、あの映画の、はい、あの映画もドラマもそうなんですけど、
はい、
本当に、
うん、
本当に積み木崩れるのこの後やからね。
あ、だからそれは、その、元になった話の話でしょ
うん。リアルの方。この後、本当に積み木崩れていくんやから。
ほんまの話でしょ、それは。
びっくりする金が転がり込んでくるわけで、穂積さんとこに。
そうですね。
で、会社起こすんやから、あの娘と奥さんと三人で、うん。まあ、こっから先の詳しい話は、ウィキってください。
言うのも、ちょっとドキドキするぐらいの、はい。
どんどん積み、見てください。これ
まあ、積み木崩し、もうようやく見れましたっていう話ですわ。
もうこの後の方がもっと積み木が崩れていくんやから。しかもあれですよ、あれ、
うん、
テレビ版はあの、渡辺のり子じゃないんですよ。
あ、
主人公。
そうそうそう。多分ちゃいますよ、ね。
あの、わらべの高部智子やったんですよ。わらべってあの、金床の。
もしも。
あ、そうそうそうそうそう。
でしょ。
うん。で、じゃあ、なんでそのまま映画撮れやええやんって思うやんか、普通に。
思います。
それはあの、ほら、例のタバコ事件があったから。
もうそういうの忘れへんから、
ね。忘れへんからね、こっちは。わらべが二人になってた時代の話だから。あれ、あれ真ん中おらんぞ、おい。
なんでや、パジャマの。
あれおかしいな。三人娘やったのに。あれ
なんでやろうな。
ほんで、誰も、金ちゃんも、あの、お母さんも誰も触れへんやんけ。斎藤清六ですら触れへんぞ。真ん中おらんくなったって。
良い子、悪い子、普通の子ってやってるけど、うん、わらべの真ん中が一番悪いんちゃうんかって。
そう。タバコで。だから渡辺のり子になったっていう。これも加えとくわ。忘れへんように。
なんで、そういうのやっぱ詳しいっすよね、さん。
もう当時から言ってたから、あれなんで高部智子ちゃうんやろ。あ、そっか、あれか、って。
スキャンダル大好き。
大好きやから。
いや、それでね。だからそういう昔の旧車、バイクの旧車を。
でもね。
うん。
あの、ごめんなさいね。話の腰折って。
あ、いえいえ。
今俺あの、前チラッと言ったあの、
うん、
俺たちの旅が終わってもてね。サンテレビでやってた、うんうん、その後に、はい、第2弾の俺たちの朝っていうのがやってんねんつ。ちょっと言うてんからあんま思んないねんけどな、つって。
はいはいはい。
まだ見てんねん。
あ、頑張ってますね。うん。
それの、主人公たちがお世話になってる、あの、まあ、賃貸で借りてる、下宿してるようなアパートみたいなのがあるのよ。そこの、ちょっと、カマキャラの、あたしねっていう言い方で喋る、カマキャラの大家さんがおるんやけども。
あたすね。
うん。それが、ほずみさんやね。
あ、そうなんや。
で、ちょうどこれ76年の作品なんやけども。
ああ、僕生まれてないですからね。
ということは、この頃にはもう家の方はひどいことになってん
だ。そんなこと考えてない。
しかも、愛人作って確か浮気してたよな、はい、この人。
うわぁ、もう藤田誠とまんまですやん。
それ思ったらもう、そうやん、もう家、積み木崩れてんねんな、こんなドラマで、カマキャラしてるけど。
いやー、ま、なんていうか、うん、結局、その、夫婦喧嘩子供に見せたあかん
って話。それ言うてた、娘が言うてた、あんなもん見せるな、って。言うてたな。
ねえ、しかも、旦那の不倫の話で、母親がもう絶叫して泣いてる、泣いて喧嘩してるのを見せちゃダメですよ。
街の明かりがとても綺麗ね、言ってたもんな。
いや、おいでもう、なんていうんですか、だから、その悩みを持った時に親に相談できないっていうのはそういうことになったっていう話ですからね。
あれと、それと、うん、髪の毛の色が赤いのは病気のあれでって。
うんうん、言ってました。
あれもほんまの話やから。
で、らしいですね。うん。だから黒く染めりゃいいじゃないみたいな、うん、相談もできなかったのは、そう、両親がそんな喧嘩見せてるから相談できへんやろって話。
で、旦那は旦那でもこんなめんどくさい家に帰りたくないからで、外に作ってみたいなことでね。
最悪やもん。
っていう時に鎌キャラで大家さんの役やってんのよ。で、俺はそれを毎日見てるもんやからもうちょっとハンドル取られ気味なんやけどね、もうこれ。
おえ言うてね、う
ん。突っ込みまくりやもん、ね、家帰ったらよ、思いながら。
もう知ってる分、そんなこと考えてまうっていうね。
ここの案内演技してるギャランを全部家に入れてへんやろで、要は、思いながら。
兄さんってやっぱり、うん、そういう、その役者のそのプライベートのことを知ってたら、よぎってまうタイプですか？
かけるよね、やっぱり。これやってるとき、こんなんなんや、実は。
いや、言うのが、うん、最近、某女優が、取り沙汰されてるじゃないですか。
もう名前も言ってくれへんようになったんや。
某女優がされてるじゃないですか。うん、僕は正直、うん、そんなことがあったとしても、うん、例えばそのドラマを見たりしても、
うん、
別に、あ、でも、こんな純粋なこと言ってるけど、裏ではとか、頭よぎらないタイプなんですよ。
うん、
ドラマなんで。
あ、ドラマ、それドラマはそう役やからね。
役やからね。でも、多分、今、絶賛、大泉さんと公開、あ、言ってもらった。公開中の映画なんかパッと見ようもんなら、うん、やっぱりそこをよぎっちゃうタイプなんでしょうね、多分。
それ、よぎるやろ。よぎるし、まあ、その映画は別にええやんか。
はいはい、はい。
ここからの再生、大変やろうなって思う。
なるほどね。
だいぶ時間かかると思うで。
あ、
だいぶ時間かけて、だいぶ時間かけて、だいぶ時間かけて今、
はい、
万博の歌歌えるようになったんやから。あの二人は。
あの二人
こんにちは、言ってるけど。こんにちは、やらへんねん。あの二人。不倫デュオとまで言われたあの二人。
でっかいのと、
ちっこいのと。また名前があかんやんか、もう。
あかんあかん。
ね？
名前があかん。
名前があかんもん。
いや、別に名前は、まあ、あかんか。
やっと復活や、これで。まあ、さっぱり売れてへんけどな。
ああ、やっぱそこ、やっぱよぎる人が
よぎるやろ。
ですね。うん。
あの二人に決まった時、ボロカス言われてたやんか、テーマソング。
いや、X をね、見るとね、まあその某女優さんの映画のね、うん、あれとかね、
うん、
すいません、どうしても、情報が邪魔して、内容が入ってきませんでしたとかっていう人が。
それは気にしすぎやわ。それはちゃんと映画に集中してくださいよ。
そうかな。
見てみ、
う
ん。全部 CM なくなってもたやん。
えらいもんでね。
大損やんか。
うん、CM の方はね。
スポンサー。どうしてくれん
の？あと、事務所の方とね。
事務所は知らんがな。
いや、事務所は多分医薬品とか、金とかあるんじゃん。
そう、当たり前や。こっちは払っとんねん。返してくれや話やんか。
から、もう多分、事務所は多分何してくれとんねん。
そりゃそう
でしょ、あれは。いやー、もう怖いですね、本当ね。
復活劇。
でも、うん、LINE はあれやってへんって本人言ってるんですよ。
うん。
じゃあ、勘違いなんちゃうんって思うんですよ。真実がどっちにあるかがわかんないですよね、あれね。ほんまに。やってへんって言ってますよ、LINE。そんなやりとりやってへんって。
じゃあ、誰が作ったんや、あれ。
誰かが森なんやそのこれ出したら週刊誌売れるやろってやってる可能性もゼロではないっていうことちゃいます？
そうなの？でもそれに 対して戦う姿勢とか見せてないわけでしょ、う
ん、あ、
名誉毀損とか。
ああ、は多分してないのかな。
今のところはね。
うん。多分ね。でもまあ、そこで、やっぱりその、休業するっていうことは、
うん、
まあでもここまで騒がれるともう、休業せざるを得ないでしょ、多分。うん。
とりあえずはね。
うん。
そやな。
あの、
それは、しょうがないでしょう。
じゃあ、例えばですよ。
うん。
まあ、兄さんが、飲んでる酎ハイがあるとしましょう。
うん。
あ、言ってました。
あの人が。あの人が。
有名さんが。
P 入れといて、後で。
CM をね。
うん。
してるとします。
うん。
ああ、僕の好きな酎ハイの CM してる。もう買うのやめやってなるかっていう話なんです。
別に、その人が出てるからって、そのものを買ったことは、過去振り返ってもないですよ、別に。
でしょ？
なんとかさんがやってるからあれ買おうなんて買い方したことないですよ。
俺は一生、
うん、逆に、ね、
天下一品食わへんぞって過去になったかっていう話なの。
お前、それは店にポスター貼っとったからな。社長のお気に入りでな。もうそこも繰り返されるんか、スプリングセンテンスやろ。なあ。
そうっすね。
そこに繋がるの、天一に。うん、
天一に繋がりますよ。でも、僕は、
うん、
天一普通に食べてましたから。食べて
なかったら俺昨日も行ったもん。
あ、天一行ったんすか？
こってりマックス食うたろう思て。噂の。
天一って、めっちゃ高いでしょ、もう。
もう今やね。別に天一だけちゃうやん、高いのは。高なったのは。
いや、東京の天一が、一気に10店舗閉店になるんですって。
あ、もうお客さん入らへんから。
うん、高なってもって。うん。
でも、LINE の話に戻りますけど。
あ、戻った。はい。
ちょっと、ちょっと待ってな。
うん。うん。
間違えた。
どうしたんですか？
ちょっと待ってね。
はい。まさか取れてなかったなんてことないっすよ。
違う。
ほら。
LINE 送りました。見て、これ。
あ、これ、偉いもんで、一周開けると、口元が滑らかになるっていうね。
うん。
LINE どうですか？何も来てないですけど。
送信できてないかな、もしかして。
うんうん。
いや、送信しましたなってるよ。
あ、ほんまですか？来てないですよ。う
ん、あ、そんな
ことない。LINE でしょ？
LINE ですよ。チャンネルさん。
来てないですよ。
もう一丁来るわ、ほんだら。
はいはい。LINE じゃないとこに送ってんちゃいます？
もう一切り、LINE で送ってますよ。
あ、ほんまですか？
うん。
いや、来てないですけどね。
なんで？
全く来ないです。
送信
して。Gmail に
送って。違う。ちっちゃい中さんに送信してますから、ここ全部後で切らなあかんな。
はい。
メッセージ送るよ。テストって。
はい。
テストって行きました？ちゃん中宛てに。
いや、来てないですよ。あ、こっちからじゃあテストって
送る。送ってください。
今、テストって。
あ、ごめん。ごめん。
ね？多分違うとこ送ってるんでしょ？
違う。X やった。
やっぱり。
X 見て。
あ、X っすか。逆に X 見ましょうか、僕。
X 見てください。X の。
はいはいはい。
ダイレクト。
これ何年ぶりっすか？ X で兄さんからダイレクトくんの。
うん。
はいはい。うわ、何すかこれ。
見てください。文面。
あ、あ、だから、今話題の、LINE のやりとりっていうことでしょ。
これ。
なんでこんなもん保存してるんです
か？これあれですよ、でっかい方の LINE ですよ。
でっかい方の LINE？
うん。でっかい方。でっかい方、わかったでしょ？でっかい方の。
でっかい。いや。でっかい方、もう生々しいな、おっさんが。
ね、
もう、気色悪い。
こんにちは、さくらさん。頼むで、ほんま。
頼ませと。
頼ませ、ほんま。
まあ、これ、まあ、大変ですね。もう、やっぱりその、顔を知れてる人っていうのは、ほんまに。
いや、だから。
もう悪いことできないですよ、ほんまに。
いや。
うん。
もう、ね、素直に、 ちゃんと言うた方がいいですよ、タカさんみたいに。
タカさんは言ったんすか？あのタカさん何言うてました？
そういうかあの行き過ぎたあれがあったかもしれませんってちゃんと謝ったよ。
ああ、まあ、あ、そっか。まあ、でも何年前の話やねん。いや、
そほんじゃ、そらそうやねんで。さあ、あるよ、そんなん、別に。
さあ、あるでしょ。うん。うん。だって、そういう、まあ、時代って言ったら、それがあかんねやっていう話なんかもしれない、うん。
対応早かったよ、スパッと。
うん。認めてね。うん、で、偉いもんで、ほんま、ノリさんはないんすね。バレてないだけなんですかね。
それは知らん。
で、どっちかって言ったら、うん、その、こう、ちょっと、無茶してやる芸風だったじゃないですか。タカさんは。まあ、うん、あ、やかましいっていうか。
頭おかしいのノリさんやからね、いつも。
でしょ、ほんまは。ほんまはね。
ほんまはね。
う
ん、
これ、どっちかって言うと、暴れる系の、なんかは、うん、僕はどっちか言ったら、タカさんの方が好きなんですよ。わ、
うん、
かりやすくて、子供の時から見てて、あの、笑いとしてわかりやすいっていうか。
うん
うん、子供の時からすごい好きで、あれなんですけど、うん、だから僕はもう、タカさん擁護しますよ。100%。
擁護
擁護しますよ。まあ、関係あるか、ですよ。うん、ほんまに。
ノリさん、最近変な歌の活動ばっかりだ。全然思んないからね。
まあ、おもろいおもろないは、まあ、ちょっと、また別の話になるんですけど、うん、あの、ラジオもね、
うん、
ゲートセブン言って野球の話してるのあったじゃないですか。で、毎週、ポッドキャストになって上がってるんですけど、
うん、
偉いもんで、ゲートセブンのサムネイルから、タカさんの写真消えてますからね。
いや、だって今休んでるから、しゃあないやんか。
やっぱり、写真も消しちゃうんや。うん、や
だって、そら、喋られへんもん、しゃあないやん、ノートの手術やから。
まあ、そうですね。うん、まあ、じゃあ、ゲートセブンももしかしたら、ちょっと復帰ないかもしれないですね。
そんな寂しいこと言わんとってよ。
石橋隆明のっつってやってた
んですね。うん、それちゃんと、タカチャンネルですもん、また見たいからね。
石橋隆明のゲートセブン。今週のゲストは、球界に旋風を巻き起こす、元ヤクルトの異端児、五十嵐投手でございます。ものすごい似てるでしょ。
自分の中では似てるんやろね、きっと、ね。
ものすごい似てる。
ずっとあなたですよ。100%。
めっちゃ練習するんですけどね、うん、風呂の中で。
全然似てない。ずっとあなた。
だいぶ。
120% あなただったで。
似てると思うんですけどね。であ
なたの、うん、頭の中では似てるんやろね、きっとね。
おかしいなぁ、うん。いや、ほでね、
うん、
あの、積み木崩しで、その、バイクの旧車が、素晴らしいっていう話してたでしょ、
うん、
さっき。で、懐かしくなって、
うん、
あの、昔の旧車のことを取り扱ってるような、
うん、
なんか動画ちょっと見ようと思って、うん、で、たまたまポンと、あの、目についたのが、これ、ヤマハの TZR、
うん、
これ 50R つって、まあ、原付きなんですけど、
うんうんうん、
原付きなんですけど、レプリカレーサーの形をしているっていう、
うん、
ものすごいレア車なんですよね、
うん。
で、もうボロボロなんですよ。で、それを、もうぐっちゃぐちゃなんですけど、レストアするっていう。
綺麗にね。
で、うん、偉いもんで、
うん、
2時間あるんですよ。僕、ノンストップで、
2時間。
全部見てまいりましたわ。
うん、
あの、まず、バラすでしょ、
うん、
で、洗浄ですよ。兄さんがよく言う。
うん、
とにかく洗浄、
うんうん
うん。言うていいです、
うん。
あんなにネジ外して、いろいろパーツ外して、
うん、
元に戻せるかっちゅう話なんですよ。
それはもう構造分かってるから、戻せますわ。
もう、戻せない自信しかないですよ。見てたら。
それは分かってないからでしょ。
やっぱすごいっすね。あの、整備士っちゅうのは。
そら、だいたいわかるでしょ。で、わかるようにバラしてるし、ほんで。
いや、普通の話しますよ。
うん、
普通の話します
よ。うん、
あんな、やっぱバラして、綺麗にして、組み上げる人って、うん、やっぱ、ちょっと頭おかしいっす
ね。なんでですの
で、兄さんも、ある種今プレス3いろいろバラして、もう一回あれしてるでしょ、
うん。
僕からしたらもう頭おかしいですよ。
何も難しいことないやん。だって、わからんくなるんやったらわかるようにバラしたらいいだけやんか。
それができへん
ちゅう。いや、じゃあ、例えばネジ外すでしょ、キュって。外した穴の近くにテープでピッて貼っといたらいいな、
うん。まあじゃあ、兄さんのプレス3は100歩譲ってそうやとしましょう。
うん、
バイクですよ、一台。
うん、
いや、ほいで、こうパーツを外して、外したらさらにその中がまた細かいパーツがいっぱいあるんですよ。
うん、
で、それを組む順序とかもあって。
それはだから構造がわかってるからでしょ、結局。だ
それを。
頭に。今日初めてやるんちゃいますねんって話やん。だから要は。今までも、そう。一台二台やないねん、今まで。
あれ、やっぱり、まあ、そういう専門学校入ったりするんかもしれない。
専門学校かどうか知らんけどね、
うん。うん。自動車整備学校とかあるじゃないですか。
あるんですよ。
やっぱあれ、覚えてんの、やっぱすごいっすよ、マジで。
好きだから、覚えれるよ、そりゃ。
あ。
そら、そんなもん。
あ。それは、
うん、
その、90年代 F1 のこのレースどういう内容やったかっていうのが僕が思覚えてるかっていう話。
そうそうそうそう。
それと一緒やろっていう。
そらそらって出てくるやろって。
それはだって僕好きですもん。
同じことですよ。あの、根っこは。
根っこは。
根っこは一緒ですよ。だから、このパーツはここで、このネジはここ。
ああ、なるほどね。
ここがこう、これとこれが繋がってこういう風に動くから、
もう一回言いますよ、
うん。
僕、兄さんのこの以前話、言
う
た、
うん、
まあ名言じゃないですけど、
うん、
もう胸射抜かれたセリフ。
どうぞ。
あの、プレス3直してて、
うん、
いや、もうそんなん解体したら壊しますやん。いや、壊しますやんって、壊れとるがなっていう。
壊れてるから直しとんのに壊しますがなって意味がわかるやん。もう壊れとんねんやんか。そのバイクももう壊れてるから直していくやんか。
一緒やんけ、
う
ん。じゃあ解体して直すしか。
そうこ
れ、うん、で使
え話でしょ。もうね、その慣れた取ったネジも使われへんから新しいネジがいることになるやんか言ったら。
ああ、なるほどね。
うん、サビサビになってたりね。
うん、うん。
ほんなら結局一緒やん。
ああ、なるほどね。
うん、ほんならこれの新しい、もしかしたらものによっちゃもっといいネジとかね。パーツとかあるじゃないですか。
うん、
耐久力があるね。それにすげ替えたらいいだけですよ。うんうん、最新の。
なるほど。
ほんなら、組み上がるやんか、ちゃんと。
そらそうなんですよ。まあ、
そんなんでも、いきなり無理ですよって。だから、いきなりやってるんちゃうねんって話や。
いきなり無理ですよって僕が言いそうな感じしますよね。
そうそうそう。わし、初めてバイクバラしたんちゃいますねや。そのおっさんからしたら。
あだから、64の振動パックのネジ開けるとこから僕はまず。
でしょ？でもそれも経験やから最初やりながれって話を前したじゃないですか。
やりました、やりました。
やっていくうちに覚えるから。ああ、なるほど。
ですね。
そして、なるほど、ここでこうなってんのが、なるほどなって構造がわかるようになるから。ねうん、そうそう。
あ、バイクのエアフィルターってここに入ってんねや。そうそうそう知らんかった、みたいなね。
あ、ここから空気が入って、こうなっていくか。で、オイデンジに、なるほど。
なるほどな
って覚える
んでしょ。
うん、そう。うん、
いやだから最近、あの、レストアの、あの、動画めっちゃ見ちゃうんですよ、ね。
でしょ？ほな、見てたらおもろいですよ。ほ、う、な、ん、
面白いです、面白いです。
あの、次へ解説してくれてたりするでしょ？
いや、ほで、うん、あの、初代アルトワーフックス、
うん。
もうなんかね、あの、空き地の隅っこで、
うん、
もう雑草ぼうぼうのとこでずっと放置されてて、もう、なんていう、エンジンルームの中に雑草がこう侵食するぐらいの、
うん、
それをなんとかこのウィンチで引っ張り出して、あれするとこから、あれするんですけど、うん、もう、いろいろもう欠損してるんですよ。錆びて、口
果てて
て。
そうです
で、それをまず、もう、ぐわー全部引っ返して、で、洗浄して、で、もう、穴開いてるとか、パテとか、なんや、あれで綺麗にして、
うん
で、時間かけて、
ね、
ピカにして、
うん、
またその雑草のとこにもう一回置くっていう。
なんでやねん。置いてくるのかいな。
置いてくるんですよ。もうカビとかも全部きれいにしてピッカピカにするんですよ。
うん、
で、動くようになって。
で、
うわぁ、これでもう一回乗れるやんって思って、もう一回この、その車検通して乗るんかなって思ったら、
元に戻
す。空き地の雑草ボーボーのとこにもう一回しまい直すってい
う。もちろんそれは、落ちや、動画の落ちとしてね、やってるんやけどね。
そんなんがめっちゃおもろいんですよね。
なるほどね。
もうごめんなさい、ちょっとね、いろいろ喋りたいことがあって、
はいはい、
まだちょっと喋っていいですか。
どうぞ。
まあ僕、まあ来年の頭ぐらいにはちょっと車の交換をっていう話をずっとしているんですけど、はいはい、うん、で、いろんなね、その、うん、あれ乗りたい、これ乗りたいを言った上 で、兄さんの意見とかも聞くわけですよ。で、一時そのマツダ3が僕は結構いいなと思っているっていう話をしたときに、まあ僕はその内装がすごい贅沢だと、価格の割に、はいはい、
うん。
そういうのが僕めっちゃ今惹かれてるんですよって兄さん言った時に、
うん、
いや、そんなんて最初の1ヶ月だけやでって兄さん言ってたんですよ。
うん、
まあでもそれはあながち、外れてないなっていう面もあるんですよ。
うん、
じゃあ、アルトワークスええなっていう話をした時は兄さんは、それは、まあ、おもろいと思うけど、おもろいの自分だけやでっていう話になったんですよ。
うん。
うん、これどうしようかなって、もうそういう意見聞くと、
うん、
マイナス面を救っていった上で、どれにしようかなって
こう
迷うわけですよ。
うん、もちろん。
で、アルトワークスにちょっと今心惹かれかけてるんですけど、
はいはいはい。
果たして、自分だけが楽しいっていうのは、
うん、
まあ、こんな僕でも、伴侶がいるわけじゃないですか。
う
ん、
そうですよ。
一緒に乗るわけでしょ？
そうですよ。
うん。でも、はっと思い出したんです
。ほう。
そんなん、最初の1ヶ月やでと。
うん。
もうその贅沢な内装も1ヶ月で慣れて別に贅沢やと思わなくなると。
うん。
じゃあその逆もしかりなんちゃうかって僕思ったんですよ。
うん。
言うのが、
うん。
うわ、ちょっと、やかましいなと、車の中は、アルトワークスは。
うん。
で、振動もちょっと大きいですし。
うん。
それも、一ヶ月だけなんですよ。慣れるんですよ、多分。
あなたは、
ね、どうです
あなたはね。でも、ちょっと助手席見てみ。
助手席。
ずっと下向いてるで。
あれ、どうしたの？
後ろの犬見てみ。
あれ？
超
えてる。おかしいな。
牙向いてるやんか。
その理論で言うと、慣れるはずなんやけどな。
馴染まれへんです
。あれ？
うるさいし。
なんでや？
しんどい。ちょっと休憩させて、って。
プラスがマイナスに慣れていくっていうのはあるけど、マイナスがプラスに
慣れていく。慣れてんのは、ドライバーだけやねん。
そうなん？
だって、私と犬は乗せられてるだけやから、最初のしんどいのが1ヶ月ずっと続いてるだけで、初日と何ら変わらへん。
ふんじゃもう N1RS の方が無難っていう
ずっと
こに落ちちゃうな。
私最初乗ってからずっと喋ってへんやろって。
ほんまや。ごめん。
前の車の時もっと喋ってたやろって。
うん、喋ってた。
うん。
うん。
そういうことでって。
怒ってる？
犬見てみ、後ろ。
あれ？
泡吹いとるで。
あ、ほんまや。あー、ま、でも、どの道、決めるんやったら、一緒に乗って、こう、いいかっていうのを確認せな。
なら、それこそ鳴らしがいるわ。
うん。
家族の鳴らし運転が。
そうそう。
あ、でもね、
うん。
俺、こないだね、
はい、
久しぶりに、会った連れが、車、こうたんや、って。何こうたんって。マツダ2って。お、マジ、
はいはい、
お、見してみ、新車って。お、新車、って。
うんうん。
お、見してって、
うん。
2じゃないんやけど、3あなたのことね、書いたん言うてるやつがおったんやけど、うんうん、2の話はそういえばしなかったら、うん、見してよ、って。
うんうん。
で、あ、これ、つって。
うんうんうん。
赤いやつで。
はいはい。マツダレッドを言う
し
ね。
そう。しかも、屋根んとこだけ、偽カーボンのやつ。
偽って、はいはいはい。
カーボン調の
ね。
こんな、
かっこいいやつ。
わざわざこんなんしたんや。
うん。
ちょっと助手席ガチャって開けたら、うわ、
うん、
これ、マニュアルやんつって。
マニュアルあるんですよ。
そらそうやん。そらそうやん。俺は絶対マニュアルやん、つって。
うんうんうん、
ちょっと、見して見して、エンジン口をかけてみて、とか。
うんうんうん。
あれなんかエンジン音ちゃうぞ。これもしかして。
お
そうや。ディーゼルやねんて。
おディーゼル。
ディーゼル
ディディディディーゼル
ディーゼルがもうなくなるって言われてたから。
あ、そうそうそうそう。
去年でね。
うんうん。
で、慌てて買いました。つって。
うん、うんうん。
これ何やかんやで、これなんぼしたかったの。何や、ざっくり言って言ったら250万ぐらい。こんなもんが250万もすんの
って。ディーゼル高いっすよ。
嘘ー言って。うん。デミオやろって。
言うてみればね。
つまりファミリアやろって。
元はね。
250万もすんのって。
ディーゼル高いんすよ。
そう。マジか。
って、うん、まあで
も、ちょっと走ろうや、走って、うんうん。でも、ディーゼルやったって、別にそのね、うん、キャンキャンキャンキャンキャン言うこともなく、
うんうんうん、
アイドリングもね、普通のガソリンエンジンと変わらへんよ。
うんうん、うん。
全然普通のガソリンエンジンと変わらへんやんか。
せやいけますやん。
加速とかの、あれも、フィーリングも、全然変わらへんやん。せやろ。
うんうんうん。せやろ、せやろって。
でも、まあ、軽油、でも今時軽油打つだって高いもんな。あんま変わらんもんな、ガソリンとって。せやな、うんうん、昔とはあんま変わらんな、って。
うん。
じゃあガソリンでええんちゃうって。それを言うなって。
元も子もないじゃないですか、それ。軽油、うん、まあ、そうですね。
でもね、やっぱ車がちっこいし、うん、軽いもんやから、キビキビ走りましたよ、やっぱマニュアルで。
うん、あ、出ました。
うん。おー言って。ちょっと踏んでみて、言ったら、おー言って。
キビキビって言うでしょ。
うん。
キビキビって何っていう話なんですよ。
うん。
キビキビってどういうことですか？
もう軽いから、もう全部、俺は運転しないよ。乗せられてただけやけど。う
ん、はいはいはいはい。
小回りも効くし。
うん。
もう、なんせ、さっきも言ったように、車自体がちっこいもんやから。
あ、キビキビっていうのは、キビんなっていう。
そうそうそう。
あ、そういうことね。
スイスイスイスイスイやんか。
だから。あ、マジです。それはもう横で見ててもわかる。
わかるわかる。あの、体感でわかるわ。ああ、いいいいいいね。やっぱ、軽い分、早いねって。
で、あれの対向車としては、うん、スイフトスポーツとヤリスなんですよ。
うんうんうんうん、
で、僕、いろいろもう見比べてるんですけど、うん、ごめんなさい。もちろん、マツダ2いい車なんです。で、うん、スイフトスポーツも、あれなんですけど、
うん、
トータル、コスパ、あと燃費、等と全部ひっくるめてやると、ヤリスなんですよ。
ヤリスですか。
あ、価格帯とかも合わせてあれやると。
ここはちょっと、これ、今回のはディーゼルやから余計に、ちょっと。
余計にあれ
です、ね、これは
うん。
ダメダメ。これ参考にならない。
デザイン性は結構、マツダ人気あるんですけど、うん、いろんなその現実的なところを見越した上で、商売上手やなって思う一台は、うん、これは、まあ、スイフトスポーツと、マツダ2の好きな方には申し訳ないですけど、うんうんうん、結局、やっぱり、軍配上がってる。実際売れてんのヤリスなんですよね。
いや、でもヤリスも。
偉いもんで。
ヤリスもこのピンキリやからさ。
ピンキリ。
下と下と上と。
でも、
うん、
一番グレード下のマニュアルのヤリスがどれだけのもんかっていうのも見た上で僕言うてるんですけど、うん。
あ、それ乗りました。
あ、兄さん乗りました？
いや、じゃ乗り
ました。僕が乗ってないんですけど。
あ、乗ってないんかい。
で、そこのパフォーマンスとかも、全部、うん、まあ動画レベルですよ。
うん、
で、見比べても、やっぱりヤリスが結構、やっぱ優れてるんですよ。
うん、ドノーマルのね、やつでも。
ドノーマルのやつでも。だから、その、言ってしまえば、ドノーマルの一番安いヤリスのミッションを買ってもそれなりに満足はできるっていうのは確認はできてるんですよね、一応。うん。まあタイヤサイズ小さいとかはやっぱりありますけど。
それは別にいいじゃないですか。
うん。
コスパ。まあまあ、タイヤ交換するときコスパいいですよ、
うん。っていうことです。まあそういう面もありますね。
そうですよ。
うん。ただ、マツダ2も僕は視野には最初ありましたよ。
なんかね、エンジンかけたらね、インパネの上にね、うんヒューイーってな、アクリル板みたいなのが立ち上がって、はい
は
い。
やるんすよ、やります、やります。
何これつって。いや、ここにスピードメーター、うん、スピードとか出るねって。うわ今時こんな装備ついてんのって。
そうです
よ。これ平成の時に流行ったやつやん。シルビアとかでって。
あれが結構いいっていう人と、うん、邪魔やっていう人と。
だってすぐ下にメーターあるもん。
うん。
同じこと書いてるのが下にあるんやけど。
まっすぐ見てると常に こう、要は目線を下げなくていいっていう話なんでしょ、あれは。うん。
でもすぐ下にメーター、でっかいメーターで。これいるんかな、これって。まあ、邪魔やけど。それが、確かに邪魔やなんやけどって言ってたわ。そいつ
も。それが、マツダ3になると、パネルがウィンって上がるんじゃなくて、うん、あの
フロントウィンでしょ、
ガラスにこう、映写するような形になるんです。うん。うんうん、だからまあ、この価格帯で贅沢装備っていうのはあるんですけど、うん、でも冷静に考えると、最終的にやっぱり僕は K スポーツあった方が、うん、何かと、まあ燃費のこととかもね、あるんで。
あとね、やっぱりね。
なって思うんですけどね。うん、
あの、助手席乗りながら後ろ見たんやけども、
はいはい、
それを見たらね、うん、やっぱりあなたの、あの、使い方には合わへんと思う。
あ、
まあ、ね、違う違う、2は、
2は。あ、2は。
ワンコとか乗せたら、これ狭いわ、これ。絶対って。そうそう。
だ意外と、うん、あの辺のコンパクトカーって、うん、普通の K より、実は、
そうそうそう。そう。それ思ったらね、あ、これ、うん、これダメだわ、って。
いや、確かにそうです。
うん、あの、多分あなたのニーズには合わへんわ。
そうですね、うん。後ろに嫁さん用を乗るんで。
なおさらやわ、うん。それで犬置いたりなんかしたら、もう、うん、ああ、これも厳しいな、これは。
まあ、ね、
あの、短時間やったらいいけど。
運転する楽しさはね、もちろんある。
それはいいんやけどね。それはそうやねんけど。うんうん、
それは
いろいろ考えたら、これ厳しいなって。
うん、そうなんです
よ。もうちょっと大きい方がいいなって。
ちょっとびっくりしたんですよ。うん、だって、リッターカーで、
うん、
だって、軽より普通に広いんちゃうのって思って、久々に乗ったりするんですけど、うん、あれ？N1 の後ろの方が足めっちゃ余裕あんねんけどって、うん、あれ不思議なもんですね。
それはだから設計の仕様でしょうな、
うん、っていうことでしょうね。うん。うん、まあ、あのトランクルームにどれだけ、幅使ってるかっていうのももちろん関係はしてくるんだと思うんですけど、うん。うん、もうちょっと話したいことあるんですよ。はい。ずっとね、グラスホッパーをね、
ああ、どうなりましたあれ。
いや、ほいで、うん、もう出来上がるぞっていうところまで来たんです
よ。はいはいはい。
で、よし、あとはもうタイヤを取り付けていくところまで、もう少しやっていうことで、
うんうん、
サスペンションをこの前付けたんですよね、うん。ちょっと LINE 見てもらっていいですか、
うん、はいはい。
今、LINE にちょっと。
おお、なんか、それっぽくあれできてますやん。
ちょっと、
これはまだ本体にはついてない感じかな、これは。
まずサスを一本つけてたんですよ、うん、
ついてますね。なんかついてる感じやね。
あの、トリセツと、実際についてるサス、ちょっと見比べてみてもらっていいですか？
ちょっとトリセツの、こう、トリセツが、あれ？こうなって、
うんうん、はいはい、
ちょっとわかりにくいな。うんうん、合ってるんちゃうの？
スプリングのなんか。
あ、ちょっと待って。上下逆ちゃう。逆やんか。なんでこんなのわからんのよ。
いや、ちょっと夢中になってつけてたら。
うん、
あれと思って。
うん。さそ聞いてへんやん、こんな。
聞いてない。一気にやる気なくしてもって僕。
別に外して逆さまにすりゃいいだけやんか。
ガッチガチに止めてもうたんですよ。
ネジ？
うん。
え？でも、舐めて回らんことないでしょ、別に。
ま、回らんことないですけど、うん、一気にやる気なくなって思って。
だって上下逆につけてるだけだから簡単やんか、うん、戻すの。
もう、一旦これ手止めて64やってましたよ。
そういうとこや。そういうとこやね。愛情がないわ、もう全然。
愛情はあるんすよ。
で、こんなんで諦めへんよ。あ、な、あ、逆やんつって。笑いながら外して戻すだけやんか。だからこういうとこなんよ。構造分かって組んでないっていうのは。
そうなんですよ。
これじゃあ、ショック吸収できへんやんって。普通に思うやん。つけてて。
なんでこんなミスするんやろうって。
だから勘で動いてるタイプやからやん。
ああ。
ピート・ミッチェルタイと一緒やんか。
うわぁ。
噛んで飛ぶタイプやから。ちゃんと説明書読んでくれって。
Yes, I'm dangerous.
そうよ。噛んで組むからこんなことになるね。なんでここにこんなスプリングがつくんやろうって考えながら組んでたらわかるんですよ、これは。
管制塔に挨拶しちゃうもんな、
うん、そういうことですよ。ね？
ね？
だって逆やったら聞かへんでしょうね。
聞かない、聞かない。全く聞かないですよ、これ。
カタカタの方が下になってるから。ギュインギュイン。
今週末。
ギュインギュイン基準の方が上になったら聞かへんでしょう、うん、これは。
今週末は雨やし、今週仕上げてもできへんやろなと思った時点で止まってまいりました。
なんでそういうとこやだ、ほんま。
いや、あれですよ。反省はしないですけどね。反省はしないですよ。
反省せんかったら何するねん。
え、反省しても、いや、兄さん言いましたね。反省したとこで、お前治んのかっていう話じゃないですか。
うん、治るじゃないですか、これは。大した失敗ちゃうやん、こんな。別に、外して上下戻したらいいだけじゃないですか。
なんですか、トラベリダイさんに名言言ったじゃないですか。
何ですか、
反省なんかすなって言ったじゃないですか。
それと意味がちゃうやんか、これ。
違うんですか、うん。うん、反省なんかせんでええ言うて。うわ、すげえな、この兄さんって僕思ってたね。これは反省せなあかんってことですね、じゃあ。
これはもう、間違えてるやん、普通に。ただただ間違えてるやん。ただただ。でしょ？
でも、結構、
頼んますよ、
時間、このね、スプリングかまして、グリス塗って、
一本こう、いらんことだけはそうやって、ね。うん、やるわけでしょ、グリス塗ったりなんやかんや。
いや、もうグリスはちゃんとたっぷり塗らなあかんんですよ、これ。
間違ってんねん、ほんで。
で、最後の最後ですよ。
でしょ、
取り付ける方向間違うっていう。
理屈が分かってんから、そういうことが起きる。
なんでやねんって、なんでやねんって言ってまいりましたもん。
なんでやねんでしょ、ほんま。
今、別府町になりましたよ。
そうよ、うん、あ、車で思い出したけどね。
はい。
今度こんな装備がつくんですって、トヨタさんの車買うと。う
ん、あ、何ですか？
ちょっと待ってね。
うん。
ね、
うん。
よいしょ。
うんうんうんうん。
送りました、これ見て。
ええ
ー、びっくり。
すごいですね、これ。
びっくりすらーやろ？
これ、これにびっくりして、こういうすり抜けのバイクがガーシャーンとかなるんちゃうん
すか、ね、いやいや、あ、危ない危ない危ない。あ、止まらなあかんわって思うわけですよ。歩行者とかバイクとか自転車が。
え、これカローラクロスニーとかって書いてますけど、乗ってる車これノアとかちゃうんすか、これ。
それは知らんけど。
え、そうなんや。
ウィンカーをつけたらね、路面に矢印が、うん、曲がる方向に、キュキュキュキュイン、チョチョチョインって出てくる。
そうなんや。
どうですか、この。
いや、まあ、安全面は、うん、いいと思いますよ。これ、だ巻き込みとか、うん、抑止にな ると思いますよ、これ。
そうですか。じゃあ、これオプションいきますか、これ。じゃあ。あ、120万ですけど。
120万か。かっこよくない。
いや、実際何ぼか知らんけどね。標準じゃないでしょ。
そうなんや。標準でつけましょうよ、これは。安全面に関わることなら。
そうなると、標準でつけるんやったら、これグレード上げてもらうんだったらダメですね、この。
グレードって
一番上のこれにしてもらうとダメですね、これは。
うわぁ、120万違いますやん。そう。120万も変わらんでしょ、これ。
あと玉切れるんで、うん、交換とか必要ですよ。
ああ、もういい、いい、いい、いいじゃないですか。
すごいよね、これ。こんなのもつけるんですって。うん、
まあでもこれ、単純に、ね、これ抑止になって、交通事故減るような気します、ね。
どうする？街中こんなんいっぱい出てきて、道路にこんな矢印いっぱい出てきたら。
出てきたら、それ
どれがどれやらってなるやんか、歩行者とバイク乗ってる人。
あ、そっか。
うん。
あちこちからいっぱい出る。
矢印がピロリロリン、ピロリロリンって出てくるんですよ。
ああ、その、
トヨタの車
もありますね、うん。
出てきたら。うん。
そん時はそん時ですわ。はい。
なりますよね、こんなだらけになったら。
お便り行きましょうか。
終わりですか。
世界が認めたジャパンオリジナルカーエンターテインメント映画アライブフンの監督の下山天です。映画アライブフンブルーレイ &DVD 絶賛発売中です。ぜひ買ってください。よろしくお願いします。
はい、お便りいただいてます。ありがとうございます、で今用意を始めたところなんですけど、ポストが、あ、はい、読み込みましたね。はい、
してたらちゃうんかいな、用意。用意用意。今したらちゃうんかい。
急になんか読み込まなんか、あれおかしいな。あ、はい、行きます、はい。体調の悪い隊長さん、ありがとうございます。はい、続々と旧車が集まってくる。会場はガソリン、生ガス臭いです、いうことで、体調の悪い隊長さん、何かイベントに多分ね、行かれたっていうことで、車の、はい、よく行かれますよね、隊長さんは。旧車のイベントに多分行かれたよう
で。それはやっぱりユーザーやし。
ユーザー、もう、古いフェアレディにずっと乗られてますから。セリカですから。あ、ごめんなさい、セリカ。つい毎回フェアレディって僕言ってます。うん、セリカですわ。うん、はい。これ、どこでやられてるんでしょうね、これ。
地元じゃないんですか？
地元。僕ね、うん、近場でこういうのをやってるっていうのが、まずないんですよね。
ほんま？
うん、僕んとこないんですよ。兄さんとか多分、
ちっとこは時々あの、あるよ。うん、毎月一回やってるよ。タルミン。
ああ。とかね。僕んとこね、なかなかないんですよね。
ただ毎月やってるから、同じ車ばっか来て。
うん。
別に思わない。
来てまうんでしょ。
あ、ま、うん、別に毎月来んでええかっていう。
言うね。
うん。
うん。ちょっとね、僕もね、こういう兵庫の東の方でなんかやってる情報があれば、ちょっとは見てみたいなとは思うんですけど、ね。
あると思いますよ。気づいてないだけで。
うん。
こういうのは割とやってますよ。それこそ車だけじゃないし、バイクとかもね。
バイクとかもね、
うん。
はい、ありがとうございます。神田正樹さん、ありがとうございます。五平餅は、中部地方の山間部、かっこ長野県木曽、伊那地方、岐阜県宝能かな、宝能、比叡地方、富山県南部、愛知県奥三河地方、
はい、
静岡県北東でいいのかな？北東、うん、北遠かな？ちょっとわかんないですけど、駿河地方に伝わる郷土料理ですと。
縦に繋がってるじゃないですか。う
ん、いうことですか？
名古屋。何ですかそれ。糸魚川、静岡構造線かいな。
そうなんすか。ちょっと僕、
なんかあるじゃないですか。縦に。
こんな
名古屋の三河からずーっと、名古屋通って、何、うん、なんか岐阜、長野ってずっと北上していてるやんか、ずーっと。
ああ。
縦に。
土地感が全くないんで分かんないですけど。うん、あ、兄さん静岡の方にね、一時いらっしゃいました、
ね。静岡っつったって、あの東の方やからね。う
ん、あはは、うん。こんなんタモさんすぐ分かるんでしょうね。
あと、マツコのね。
マツコも分かるんですか。
マツコさんもすげえ詳しい。地図好きやから。
ああ。ブラタモリがね、ちゃんと復活して僕はちょっと喜んでます。
いいんやけど。
うん。
伊勢やりすぎや、お前。
めちゃめちゃやってます
ね。もうって、お前。
いや、僕はタモさんが機嫌ようやってるの見たらそれでいいんで。
2週ぐらいでええわ、もう。
5週ぐらいやってた
よ。次行ってくれよって、お前。
まあ、いいっすやん、鈴鹿やってくれたんで。
いや、もうやってたけど。
やってましたね。
寄り道やん、ただの。
うん、そうなんや、連続でしたよ、僕は。うん、
ちょっとね、長いなって。あ、尺稼ぐ感じで行くん、今度から。っていうね。
タモリさん、こちらの、石をちょっと見てもらいたいんですけど。
これ花崗岩ですか？
あ、さすがタモリさん。
ね。
で、ここから見渡してみると。
これは、あれ、扇状地ですかね。
あ、さすがタモリさん。 ご名答っていうことで。はい、全部当てます、
ね。全部当てるからね。舐めんなよ、舐めんなよと。
舐めんなよっていう。もう、正解率9割超しますから、タモさん。
あれできるのはタモさんとマツコだけや
マツコも歩いてほしいんですけどね、タモさんと一緒に。
マツコさん、この間、関西来てたね。
え、そうなんですか？
あの、珍しく、あの、ほら、今、前、MBS でさ、夕方の枠で、あの人、三つ出てるやんか。
はいはいはい、三つ。
あれのゲストに。
へぇ、うわ、三つと絡むんや。
なんでやろうって思ったら、三つさんさ、あの、星屑スキャットっていう歌、三人組でやってるやんか。
あー、なんかやってた。
あれのライブが大阪でやってんて。ほうほう。それの応援に来てたやんって、ゲストで。で、どうせやったらラジオ出てよ、つって。めっちゃおもろかったわ。
いやー、面白になるでしょ。
すごいな、毎日放送でマツコ喋ってるやん、つって。
三つって、女装家さんですよね。
うん。
男が好きってわけじゃないんでしょうね、多分。
それはわからへんけど。
女装家さん、でそういうことなんかなって思う。まあでもそこはまあ
分からん。それ
は分からんか。でかいでしょ、あの人も。
でかいよ、めっちゃでかいよ。
喧嘩したら強そうですよ、
めっちゃおもろかったよ。徳光さんの話もずっとしてるし。
おじさんですから、
ね。おじさんで。その時もチリの話してたわ、マツコ。
いやー、まあ好きなんですね、じゃあ。
って。
あ、羽生さんいただいてます。ありがとうございます。はい、2級ですが、小型船舶操縦士です。お、免許を持ってられるっていうことで。うん、6馬力なら3人乗りまでが実用範囲でしょうか。うんうんうん、なぎでいいのか。なぎの内水面なら1人乗りで3から40キロは、楽に出せると思いますが、うん、無理は禁物ですと。うんうん、風があって、三角波でいいかな、うん、がある、水面なら割と死を感じるかも。外界は論外です。まあ海の方に出るのは論外ですと、うん、あ、なるほど。ちゃんと気をつけて乗らないとダメですよっていうことですね。はい、マッツンがね、
ボートの話ね、
うん、ボークと今度小型船舶取るって言ってたんで、うん、はい、気をつけましょうっていう、はい、羽生さんからの。
言うてまだ瀬戸内海やからね。
ああ、そうですね。松の場合は。
まだちょっと穏やかですよ。よっぽど天候が荒れへん限りはね。
まさか渦潮のあたりまで行く
わけない。なんでそんな何しに行ってんねん、ほんで。邪魔や、観光船もおるのに。あんな、潮の速いとこ。そんな、富士急ハイランドぐらい怖いで、あんな船で行ったら。
おっちゃん中行くぞー言
う
て。
危ない、もう。はい、落ちるように、行くで渦潮のとこに。
いや、そうですね。
段差があるんやから、あなた。
はい、マッツもこれ聞いてると思うので、うん、はい、いいアドバイスになってると思います。うん、はい、ありがとうございます。
行くでしょ。
まあね、行かないとは思います、ね。
ちっこい船で。
サニトラさん、ありがとうございます。マクガイバーは私を作ったコンテンツの一つ。何でも直せるおじさんになりたかったです、いうことでいただいてるんですけど。これ兄さんがよく
冒険野郎で。
お前、マグガイバーが、くだりでしょ。
うん。
何でも直すおっさんや。うん、テレビ何
言いましたっけ？冒険野郎、マクガイバー。
ああ、冒険野郎、マクガイバー。
リメイク版もありますけどね。
いうこと
ね、マクガイバーっていうね。
いやー、まあ、世代
で。知りません。90年代にゴールデン枠でやってたんですけどね、うん、TBS で。
それやってました。
何曜日か忘れたけど、火曜だか水曜日だか。9時だか10時だか、そのぐらいの時間で。
あ、マジっすか。
よくやってたじゃないですか、あの頃って。うん、それこそナイトライダーもしかり。
ナイトライダーもしかり。
うん。あと、エアウルフとかもやってたじゃないですか、ゴールデン枠で。アメリカのドラマ。
多分その時代、アメリカのドラマを見るっていう
のを
多分やって
た。あと、X とかもやってたじゃないですか。地上
波。X ファイル。
X ファイル、うん。
あ、X ファイルは見てました。
でしょ、うん、同じような感じでやって、それで見てたんやから、マクガイバー。
あ、そういうこと。
うん。何でも作れるなぁ、言って。こいつって。
いうことで、ね。
キテレツより作れてたもんね。
キテレツよりっていうのはすごいですよ。
うん。
マジっすか。
うん。はあ、マッキテレツどれぐらいや思ってたんだ、あなた。
キテレツはもう最強ですね。僕からしたら。
ほんまですか？キテレツそんなに、うん、あそこらのもんで作れましたっけ、あの子。
もうそこらのもんで作りますよ、あれは。
あ、ほんまです。何作ってたっけ？俺、キテレツあんまりよう見てないんだよね。
うん、なんかもう、ドラえもんの、あの、なんとか。
ポケットね。四次元ポケット。
四次元ポケットから出すのと同等ぐらいのものを、あれしてますよ。
ドラえもんは所詮通販やからね。デパートで買ったの出してるだけやからね。
まあまあ、そうですけどね。
そうでしょ。
うん。
なんか、さも自分が作ったみたいな感じでやってるけど。あいつ凍ってるからね、うん、デパートで。
ドラえもんはね。
まあ、せわしくんが払ってんのかな、あれ。
せわしくんは。
誰が払ってんのやろ。未来デパートで取り寄せたり、用意してたやんか、ドラえもん。
まあ、せわしくんが払ってる可能性ある、
ね。せわしくん、金持ちなんか言え。
ちょっとすみません。あの、せわしくん言うのちょっとやめてもらっていい？
何ですか？
せわしくんでちょっと、僕はずっと来てるんで。
せわしくんですか？
せわしくんって言ったらなんかちょっと。
ドラミちゃんみたいなトーンやったね。
あ、もうじゃあせわしくんで合ってるんですかね。
せわしくん。世話するからせわしくん。
あ、ほんまや。
え、違うの？
そうなんすか？
せわしから来てるんちゃうの？
あ、じゃあ、だからせわし。
じゃあ、聞くけど、なんだあの名前。うん、
いや、あの、ない、なあの、せわ、せ、
音でつけただけの意味はない。
あの、せわしみたいなことちゃうんすか？せわし。
それを言うとんねん、だから。さっきからそれを言うとんねん。そして、せわしくんは何もせわしないけどね。あいつがしてんねん。ロボットの方がしとんねん。世話は。
世話、あ、いや、世話しっていうのは、せかせかするっていう意味合いですよ。
あ、そう
ですね。
方言。
方言ですわ。
そっちかいな。
うん、忙しいみたいなことでしょ。
あいつそんなに忙しかったっけ、世話しくん。
なんかちょっと忙しそうにしてません？おちょこちょい。
忙しいから、代わりにおじいちゃんの面倒見てくれ、ってなことで。
と思うんすけど。わかんないですけど。
あれなんでタイムパトロールに捕まらへんね、あんなことやってるけど。
あいつね。
うん。歴史変えようとしてるやんか。何してんねん。
うん。
タイムパトロール。
あいつ、あっこだけは緩
い、ね、あいつとあいつが派遣したあのロボットこそ、どないかせなあかんのちゃうのか。勝手なことすんなと。
それはほんま、ちょっと、ちゃんと言った方がいい。
TP ボーンに連絡してくれというくれ。タイムパトロールボーン。
あ、TP ボーンにね。
うん、ったでしょ、なんかそんな漫画あったでしょ。
ああ、なんかありましたっけね。あ、ちょっとね、うん、読む順番を、なんか。
飛ばしましたか？
飛ばしました。はい、すいません、はい。なんかさっきからね、読み込みがおかしいんです。バッドダディさんあると。
はいはい。
チャンナカさん、ここまで作りました、いうことで。
何でしょう。
あの、前回ね、うん、マスターグレードのダブルゼータガンダムを。
はいはいはい。
渡した、
言うて
る。はいはい。
はいはい。
うわちゃんと綺麗に、墨入れのね、やっぱ、僕も墨入れしてたんですけど、はいはい、より細かく墨入れしてくださいまして。
もうい
や、もうさすがですね。
ちゃんと、上手い人がやったらこうもちゃうか、
はい。こうもちゃうかっていうね。
わしのはただ黒く汚れとるだけやと。
そう。
墨入れじゃないし、汚しや、これは。
そこまで、そこまで、この自分を、落とし込まないですけど。
ほんまですか。
いやいや、これ、いや、僕のちょっと、はい、発想の及ばないとこまで墨入れがされてたんで。ああ、やっぱ素晴らしい出来栄えですね、っていうことで。はい。続編お待ちしております、ということで。あ、体調の悪い隊長さん、再び、
はいはい。
うん。5月の11日に、
うん、
2025ミルキーウェイ復興チャリティーイベントにさ、あ、だから先ほどの、
あ、イベント名ね。
イベント名が、そういうとこだった
んですね。ミルキーウェイ。 ミルキーウェイ。お客様に甘い気持ちになってもらえる。
ちょっとごっつーでしょ。それで考えたんが。
パラシュート部隊。
パラシュート部隊。コンビっちゅうのはな、これから長いことかけて、もう。
カレーライス師匠。
はい。
次出番です。お願いします。
そういうお前はカレーライスなんかいっていう。だからそれですやんか。うんミルキーウェイ復興チャリティーイベントっていうことで、はいはい、旧車60台が展示されていて、チャリティーオークションにも参加してきましたと。おオークションにも参加。うん、へぇー。で、なんか入札、なんか落札。
別に車と限らへんやん。なんかグッズとか。
自分のものを。
パーツとか。
出した、出展したのかもしれないですね。
あ、かもしれへんし。
で、引き続きなんですけど、うん、午後から雨が降ってきたのですが、ラストまで参加者の皆さん残って、イベントを楽しんでました。
旧車に雨は禁物やもんね。
どの車も綺麗、かっこ一部例外ありでしたよっていうことで、もう乗ってるね、旧車がもう、やっぱ趣のあるものばっかりで、いや。
ほんま分かりたかったと思うね、濡らしたくないから。
本音のとこ言うとね。う
ん、浜本も言ってたもん。
あ、浜本はそうでしょ、やっぱり。
うん、濡らしたくないって。
ハコスカでしょ？
違うよ、ケンメリや。
ああ、ケンメリですわ。
偽、ケンメリ GTR やんか。
偽。
自分で言うてたやんか。本物ちゃいますけどね。
コブラも出てますやんか。うん、すげえ。ああ。はい、僕、こういう旧車をね、趣味にされてる、はい、隊長さん、かっこいいなって思ってます。はい。ありがとうございます。もう一つ、はい、あったんですけど、どこ行ったやろな
ぁ。なくしたよ。
いや、
ロスト。なんでそんな見失うのよ。
なんで見失うんでしょうね。
さっきから読み込みは。
これ、なんか、うん、いいねとかの仕様が、
変わった。おかしいんですか？
変わったでしょ、なんか。で、いいね押してるやつがちゃんと拾えてないんですよ。
ほんまですか？
のが結構あるんですよ。
何どれが見失ってんだよ。ちょっと待ってよ。こっちでも見ましょうか。
あのね、
うん、
ラザドローの、
感想。
感想なんですけど、あ、これ僕の方に来てたのか。
ちょ
っと、間違って僕の方でいいねしてたかもしれないですね。うわ、これは恥ずかしい。やとしたら、めちゃめちゃ恥ずかしい。
頼んますよ、もう。
頼んますですよ。な、うん、そうね、でしょう、これ。うん、
ありました
これ、店舗悪い。
全部切らなあかんで、ね、ちょきちょき。
で、しかも、もう、なんか、あれ、あーか。
なんか、そんなに X おかしいの
?X、今、ちょっと、あれ、珍しく調子悪いですね。サクサク来るんですけど。
確かにね、うん、そんなに言ってて、こっちでも、なんか、くるくる回ってるな。うん、
考えてるでしょ、うん、ずっと考えるでしょ、
何してんの。
あ、ごめんなさい、ちょっと拾いきれてないですわ。すいません、もう一度ちょっと確認次第、また次中にでもちょっと読まさせていただくかもです。
は
い、ジメルいかがでしょうか。
じゃあこちらいただきました。431回拝聴ということで、
はい、
あなたのバディマッツンから、
あ、親友のマッツン、
続報。
あ、マツ元気か。お
う、うん、聞いたけど兄さんがよく言うやつだ。芯食ってないだよ。70点。
いらんこと言わんでええね。はい、はい、はい。
話にプラスして、長文と写メも送ったのに、話途中に兄さんが、なんでってなってたぞ。前の保有していたミニボードを売って、次の中古のホープボートを小田原まで取りに行ったところまでは合ってると。で、前のボートの時からボートを乗せる専用キャリア、かっこオーバーサライダーは使っていて、これは家の横に置いてあるんだわ、と。
あ、はあ、はあ、はあ、
うん。持ってるぞ、と、前からと、
うんうんうん。
で、会社で借りてる駐車場の奥に白のカバーをかけて置いてある。うん、これが、 隠蔽企てた次の、うん、三分割の方向ボート、と、これは写メしたやろ、と。それがこれやぞ、と。
写メしたやろ、と書いてますね。
そう、はいはい。大きさは大きくなるけど、分割できるので、うんうん、次の車の車内に乗るんですよ、と。
うん、
なるほど、なるほど。で、北九州へのボートの持ち込みは当然、今乗ってるヤリスには乗らないので、レンタカーを借りて、うん、関門海峡往復400円ぐらいの通行料金なので、うん、九州への移動はお安かったと。
うん、
で、ちなみに担当のホンニャラ県、ホンニャラ県って書いてるのに次に、なんで一回伏せてるんやろ、これ。
こういうとこ、ちょっと抜けてるんですよ、こいつ。
はいはいはい、これ読んでもええんかな、あ、伏せておいてくれって書いてるから読んだらあかんねんな。
やめときましょうね。
でもだいたい九州って書いてるから、だいたい察しができないけど。
いやいや、僕らには教えるけど。
あ、そうか、そうか。
はいはいはい、僕と兄さんは分かっといてねっていうことじゃん。
あ、ここ、じゃずっと飛ばしますね、ここ、
はいはい。
話が見えてきたと思うけども、うん、高さのある車にリーズアップで乗り換えボート積んで、日本海で100歩だわと。
知るか。
あと、俺は誰やと思ってんねんと。エリアマネージャーだぞ。ではなく、この下、過去漢字がちゃんと読めよ。漢字ちゃんと読めよ。恥ずかしいからさ、スーパー営業マンだぞ。で、締めくぐってくれ。
知るか。同じようなもんやろ。
署名も念のためつけておくわ。過去、面白おかしく頼むぞ。目指せ、関係2級。
やかましいわ。
松んより。
青やな、こいつ。
最初の格好、格好閉じあらへんねんけど。
そうや。これ、ね、エリアマネージャーをちゃんとスーパー営業マンに変えてくれって、うん、そんなとここだわるあれじゃないやろ。
でしょ。
青やな。まあ、スーパー営業マンは僕が言うてた。
あ、でもね、下にこのカタログみたいなの載っけてくれてるけど、なるほど、うん、こうやって、分割した上に重ねて、乗っけれるんやね、車に。
そういうことですね。
はい。すごいね。
そうです。こういうふうに、直せるんですよ。
こう、重いね、この絵面が。ボートがさ、
うん。
何これ、皿みたいに縦に並んでるやん。うん、
これ、外にずっと置いてたら、あれですよ。ね、カレー、なんて言いましたっけ、の、んノブロ、
ノラブロ、ノラブロ、ノラブロ。
ノラブロ。
これ外置いてたらあかんよ、こんなん。カバーかけとかんと。紫外線にやられるからね、こんなんは。
そうですね。うん。うん、
カバーしとく
ん
ね、ちゃんと。
だよ、ほら、見てください。これ税込み30万8000円
です。それぐらいはするわ、この大きさやったら。
えらい。恐ろしい、
ね。確かにパッと見でも4人乗れそうやもんね、これね。
乗れそうですね。どうします、うん、兄さん連れて、瀬戸内海行こうや、うん、
まあ、ちょっと、そっち、映しようよ、そっち。
いや、もう大丈夫だって。
絶対だ。
絶対だ。気合や、気合。
あかん、あかん、かん。
大。
こんなんさ。いや、あかんって、これ。
めっちゃ波あんのに、ブーって行ってさ。
これだって、
怖いな。
救助ボートのやつやの、これ。
あれはもう長いよ。船酔いしそうやな、これ。うん、大丈夫かな、ま、
船酔いとかじゃなくてさ。
何ですか？
ものすごい、車にも乗せれるぐらいのサイズやからね。コンパクトオブコンパクトやんか。
そうですね。
全部の波もらうで、これ。
これでも3人乗るって。
バランスが大変やわ。うん、前2人と、うん、後ろ一人のやつ、これ、またがって真ん中におらなあかんわ。
ちょ、立ち上がんなって、って、うん。危ない危ない。
お前、後ろの、お前、ちょっとバランス取ってくれよって。
ね、
前はどうしようもないから、つって。うん、お前、右に行くとき、お前が体重移動で右にグッてやってくれよって。
僕、絶対途中で、うぃ
ー全部
顔真っ青になって。
だってこ、スワンボートみたいなもんや、大型の。
言うてみりゃね。
そうでしょ
う。うん。いやー、これほら、もう、兄さんが言うやつ、芯食ってないだよ。兄さんがよく言うやつ。
芯食ってないだよや
そんな読み方になりません。ないだよ
ないだよ
!70 点。いや、もうじゃあね、今、 ざっくり話聞いた上で70点話してたらええ、ちゃんと言えてる方やろ。
合格点やろ。
うん。全部はそら、もう
無理や
で、まあまあ、長尺で松も話してたんで、それは無理やで、それは。
理解してなかったからね、こっちも。このカタログ見たんちゃうの、でも。見てないの。
あ、これ見ました、僕。
見てないやったら喋れるやろ。見てない、見てなかったかなって思ったんやけど。
まあ、見てました、僕。はい。まあまあ、ね。まあ、これちょっと出来上がったら僕もちょっと見せてほしい。
まずその前に免許、免許、免許。
ああ、まあまあそうですね。
免許取らなかったから。
うん。でも小型、IA 船舶取ったらジェットスキーとかも多分、
ね。あげます、行けますね。うん。
うん、
そうそうそう。
マッツン、どうやろうか。ジェットスキーにしてみたら。
ジェットスキー、あれ、現場で乗る分には確かに楽しい。俺も乗ったことあるけど、それは持ってたから。うんうん、何がめんどくさいって、そこまで持っていくのと持って帰る、うん、あの動作。
ああ。うわぁ、だ海に下ろすまでの動作。
言っとくけど、半端ない重さやで。あれ。
あ、そっか、
うん。あれをさ、
そうでしょうね。うん。
それの、そのね、持ち主の SUV の後ろにキャリア乗っけて、うんうん、日本海まで行って、
行って、
砂浜につけて、
つけて、
うん、で言うたってうん、なるべく海の方水の方に近づけて横尾さんと、
うん、
そんな砂浜のとこにガチャンって置いたらもう動かへんやんか、
うん、
だからなるべく、ね、うん、海の方にザ一応あれほらキャリアってタイヤがついてるからザーッと持ってって、
うんうんうん、
でザッサーッできました、
うん、
で遊ぶやんかひとしきり
ひとしきりね、
う
ん、
そしたらさ、
うん、
そうですそれは運んできたキャリアあるやんか。
うんうんうんうん。
あれが海やからさ。
うん。
道引きがあるやんか。潮の。
うわ。
おい、水没仕掛けてるぞ、つって。大変やつって。
なりますよね。
は、早くあげやなって。じゃあもう、ジェットも乗っけて、は、うん、もう車につなげて行こうぜ、つって。
うんうんうん。
もう全部遊んだから、引き上げようぜ、って、うん。で、ジェット乗っけて、うん、車に、ちゃんと行きました。うん、よし、はい、できた。ほんだら、エンジンかけて、引っ張って、うん、行くで。うわぁうわぁスタック。いやいやいやいや、ちゃうやん、ちゃうやん。
おいおいおいおいと。
砂やからね、下。
おいおいと。
どうすんねんって。
どうすんねん、これ動かへんやないか。
しかも、その時、その連れが乗ってたのがさ、
うん。
いすずのミューやん。
ああミューってあれでしょフロントの、ライトが特徴的な。
ミステリアスユーティリティビークル、ミューやんか。
ミュー、うわ、懐か。
何やねん、ミステリアスって。
ミューってあったなぁ。
しかもさ、うん、4区ちゃうねん。
え？
フルタイム4区ちゃうからさ。
ああ。
要は、動かへんのよ。全部。
砂で取られてもったら。
うん。後ろしか動かへんのよ。
わ、キッズ。
どうするつって。
どうする
近くにおったランクルのおじさんにすいませんって引っ張ってもらえませんかつって。何よ、それ四駆じゃないのに違うんですって。ミステリアスユーティリティビークルなんでつって。
で、あ、え、え、
え、え、え、何なんて、ミステリアスユーティリティビークルです。イスズのミューって言うんですけど。え、デフカットできないのって。私、できないです。そういうのないんですって。そんなんで来たらダメよ海にっつって
前
で、うん、それで引っ張ってもらってさすがランクレア、ま、ランクレアはすごいなやっぱり、
まあ、四駆のジムニーで来た方がなんぼほど良かったんじゃ
んジムニーなんか出たらあかんかも
なんでですか四駆ですよ
全然パワーがないんから
あダメですか、
うん、やっぱり
ランクレアさすがに660は無理か。
ああ、すごいな、やっぱり、うん。ありがとうございます。あの時のアムロやんか、サイドシックスの時の、シャアに引っ張ってもらった。もうまさにあれ。
敵表を目の前にし、緊張するのはわかるが、礼ぐらい言ってほしいものだな。
ありがとうございます。
そんなどもってへんでしょ。
膝汚れとんねめっちゃ。
あり
ほんまあれやったもん。まさに。アムロ、全員がアムロレイやった。
あ
ほんま、 あの時の V やるけど、今見ても笑ってまうもんな、ほんま。
もう横のタレが緊張してたんですよ、って言うぐらいの。
タレがタレやね。名前言うタレや
ろ。ララ
だし、褐色のタレやろ。
褐色のタレでし
ょ。うん、実際かきタレやったけどね。
マッツンありがとう。またよろしく。
どんだけ好ますんねん、マッツンのあれで。そんなミュウの話まで
出してきてね。
続きまして、
はい、
あなた言うとくけど、この間にさっきの探しといてよ。
いや、もう探してるしかないんですよね。
探す気なくなってるやんか。うん、続きまして、
はい、
ビッグマックさんからいただきましたよ。
あ、ビッグマックさん、はい、はい、ドキドキくださいですね、はい、
431回拝聴しましたと、
はい、
お二人が話していたラザロを見てきますと、
はいはいはい、
ラザロの指揮官であるあの女性、過去名前確かに出てきませんね、わらと、
うんうんうん、
が実は好きなと繋がっているという考察、いや本当にそんな気配がしてきてドキッとしてます。いやー、楽しいアニメは紹介してくださりありがとうございます。最終回まで見ますと。
あ、はい、ありがとうございます、
うん、ラザロ
ね、
ね、
いや、ちゃいちゃいちゃい、
何が何のね
え。いい、これ最初僕、鍵つけて言ったのは、うん、僕なんですよ、これ。
何ですか？
僕なんですよ。ね、言ったでしょ、これは。言っていいでしょ、これは。僕、言っていいでしょ。
そんな、誰でも思って。
いや、でも、こうやって、
うん、
お、ほんまやって言ってくれる人がいるわけで、っていうことは、誰でもっていうことはないんですよ、これは。
そう。
いやいやいや、もうこれは、だからもう、僕の考察が、もうこう、
あ、わかった、わかった。
言わしめ
ちゃった。
何ですか？はい。
そうや。そうや。
もう、だい、遅いっすやん。
そうや。その通りや。
もう、バラちゃんの感じですよ。わかったって言ってから言ってますやん、それ。
もう、
絶対思ってない。
ちゃん中君の言う通りや。
腹立つ。
それで。
思ってないぞ、兄さんも。
そうや。
ほんまに。うん。いつだったら、
飯行こうか。
うん。いつだったら、めっちゃ出てくる中華のとこ連れてってくれるんすか？
めっちゃ出てくるって何が出てくる？
量大盛り。
ああ
うまいとこ。
あそこな？
いつなんすか？もう。いつでもいいっすよ、僕は。
プレステ直ってからや。
あ、わかりました。何の話やねん。
なんか、それが、直って渡すときが一番いい、おめでとうのときがええやんか。
あ、そういうことですね。あ、わかりました。いや、だから、ラザロはね、ちょっとまあ、ここは僕は、あって思ってから、うん、今のところその流れがちょっと出てきてるんで。
もう、あと、うん、どんぐらいですか？もう半分過ぎましたもんね、言うとって。
今で7話ぐらいまで多分
来
てるんでした
っけ？ 13回やから、半分行きましたよ。うん
いや、面白いっすね。
ねえ。
うん。ラザロは、メガロボックスみたいになってないですよ。
大丈夫だよ。もう全然大丈夫。
今のところ。
メガロボックスは、もうこの時点でもう完全に。
なかったこと
じゃなかったことになってたから。
うん。うん。もう、だって素手でやっとるやんけ。あの時言ってました。何やったや、メガロボックスっていうルール。何やってんやっていうね。
ふざけんなよって
言ってた。ふざけんなよ。じゃあ最初からボクシング
して。ただのボクシングやないか、つって。
いうね。はい。ビッグマスさん、ありがとうございます、はい。最終回まで一緒に見ましょうっていうことで。はい、ありがとうございます。
じゃあ続きまして、いつも楽しい配信ありがとうございます。ボクチンです。ということで、ボクチンさんです。
はい、お世話になってます。
万博チケット高いなぁと言うと、でも一生に一度やからねーと答える妻。一生に一度？そんなこと言い出したら、あなた、東京オリンピックなんか見向きもしてませんよね。入場式だけでも見たんか？ガーマルチョバ見たか？ガーマルチョバ。ピクトグラム頑張ってたよね。しかも万博は愛知でもやってましたけどね。と突っ込みたくなる気持ちを抑え、うん、ほんまやねと答える、俺、俺。
そういうやつや。
この溢れんばかりの突っ込みたくなる気持ち。これが俗に言うジェネリックシゲチーですかね、と。なんか兄さんの言葉って使いたくなりますね。ちなみに私個人的にはめっちゃ万博行きたいですと。 ほうほうほう、はいはい、割安になる夜間チケットの入場時間が1時間早まって、16時から入場できるようになったみたいですね、と。
うんうんうん、
16時から22時までの6時間。これからは暑くなるし、夜ならドローンショーとかも見れるみたいで、ちょっと素敵やんと思ってますと。
う
ん、
はいはいはい。
さて、なかなか予約が始まらないなと思っておりましたら、例の新ハード、4月に発売日に伸びたようですね、と。ちなみに実機は、フロッピー2台付きの本体のみで、当時の価格25万8千円とのこと。あ、ごめんなさい。PC88 ミニの件です。
ああ、なるほど、なるほど。
税込み3万3000円らしいですよ、と。
ほう。
ジャンナカさん、前も出てましたけど、こっちのハードいかがですか？今回は、今回もあっという間の2時間半でした。それではまたの配信楽しみしております。で、
はいはいはい、
通信。マコガイバありましたね。冒険野郎、特攻野郎、白バイ野郎。アメリカにはいろんな野郎がいますね。うん、冒険といえばインディ・ジョーズ、マクガイバー、CW ニコル、ファミコンで言うならスペランカーやチャレンジャーあたりでしょうか、うん、他ありましたかね。冒険島もかな。チャレンジャーの一面の戦闘車両でクジラ出したな、
うん、
そして二面の広さったらありゃしない、懐かしいですと、
うんうん、
アメリカンヒーローの感じめっちゃおもろそうですね。ただ近所のゲオでは扱ってなかったです、うん。兄さんが普段から言っている見るときに見とかんとというのはこういうことですね。主題歌聞いてて、ああこの曲覚えてるとなりました。いや今回も懐かしいトークに浸りました、はい、ありがとうございましたと。
はい、ありがとうございます、うん。万博の話になりましたけども、うん、僕は未だにいかにタダで行くかっていうのを、
うん、
はい、ずっと考えてます。はい。で、この前はその、フォークオンっていうね、コカ・コーラのアプリでっていうのが、うんうん、まあでも18日までやってて、18日までにもう一回応募できると思って僕応募したんですよ。はい。何日間も貯めて、一回応募して、うん、5秒で外れが分かりましたっていうこと
で。早いな。
え、もうほんまに当たってる人いんのかなっていうね。
いるんじゃないんですか。
いるんでしょうけど。ああいうのって、うん、例えば、その、まあ、期限までに、当たり枠も
う
全部なくなった場合は、
うん、やめろってこと？
そうそう、なくなりましたって多分
はけましたと。
うん。
うん。
いうのが、うん、もう、例えば、あと3分でこの、抽選終わりますっていうのでもまだ応募できる状態にあったんですよ。
うんうんうんうん、
そんなわけないですやん。
いや、わからんよ。
全部なく。
そんなわからんよ。
まだ余ってますせだったんですかね。
じゃあ、君がコカ・コーラの人間やったらどうします？もう、あれ？これ昨日で終わりましたよ、全部。当たり。どうします？
ええねん。
いや、でもおかしくないですか、これ。だって。
いやいや。わからへんし。
だって。
わからへんし。
もう、こっからやっても
しょうがない。その、ポイントを、
うん、
そう、別のやつに回されて当選になると、
うん、
なくなるやんか。
へ
ぇ、そっちがなくなるから。
意味ないですやん。だって、もう、100% 外れるのに。
100% 外れ、それはそれやんか。
ってことでしょ？
それは。
そういうことでしょ？
でも、それって違法ですもんね。やったら。
なんでですか？
だって当たりがないのにやるっていうのは違法ですよ、これは。
え？そんなん
やったら、もしやってた
ら。そんなんやったら世の中にいっぱい設置されている、うん、謎の変な、当たり、任天堂スイッチが当たるかもよ、みたいな変な、ゲームセンターとか置いてる変な、ルーレットみたいなのあるじゃないですか。当たらへんからね、あれ。
うん、だから、検証でやってる人いますけど、うん、あれ、だ入ってないの
入ってない。
だったら、あれ、ほんまに違法ですからね。
で、入ってないのを、全部買ってやってる YouTuber とかもいるもんね。
いますけど、うん、だあれ、だバレた時点でほんま違法なんです
よ。う
ん、
そりゃそうですよ。だって嘘やもん。
なんで、まあ、まあまあまあ、でもこういうの、
ね、でもそういうのあるじゃないですか。
あるでしょう
ね。いろいろ。出来レース、出来レースみたいなのあるじゃないですか。
うん。それは、なんでわかるか、言いましょうか、
うん。
うん。そういうプレゼント僕が扱ってた時期もありましたもん。
そうでしょ。 この、何これに応募して、グランプリになったらこの映画の、主演を入れますとかあるやんか。いろいろ。
言っていいです。うん、僕、その、間接業務でね、うん、営業販促の部署にいたんですよ。うん、僕ができることって言ったら、まあ、ウェブとか、まあ、そう、メルマガとか、そういうの辺ですわ。うん、で、プレゼント企画を僕が企画してやるわけですよ。
やるでしょ。
で、毎週毎週、それに応募してくれる、クライアントがいると。ちゃん中くん、ちょっとごめん。うん、クライアントはな、うん、毎週応募してんねんけど、当たらへんって言うねん。知るかと。こっちは。
こっち、俺が当たりを決めてるみたいに言うのやめてもらえません
。でも、俺が決めてるんですよ。
実際に。
実際に。でね、先輩営業マンにね、ここは一つって言われたら、うん、もう、ね、まあ、社会って酸っぱいっすわね。
そうですよ。大体、もう決まっててやってるからね。
っていうケースもありますよ。これ裏側言うとね、裏側言うとね。
そのキャンペーンを打つこと自体が広告やから。
そうそうそう、うん、そういうことなんです。
当たりはもうないんです、うん、実は。いや、
それはね、ほとんどの場合はちゃんと厳正なる抽選でやりますよ、もちろん。
そうですよ。
ただ中には、
あります。
そういう大人の事情っていうのが。
なんでかというと、それ自体が広告やから。
になりますし、うん、それで、契約が一つ取れちゃったりするんですよ。
そうなんです。
ものすごい
生意気な話してますし。いわゆる、出来レースっていう話でしょ？
もう十何年も前の話なんで言ってますけど。
あります、あります。
ありました、ありました。
事実あります。
事実あります。
あります。ありますよ。
はい。
ちゃんとやってるのは、パン祭りだけやわ。
マツコ。マツコがね。うん。うちの嫁さんも結構、今年はこういう形やね。すごない言うて。
だんだんちっちゃくなってんだよな、あれさらが、
う
ん。
そうそうそう。割れにくいね。すごいやな。
割れにくいのは前から割れにくいわ。
うん。ちゃんとしてんねんで。い
や。ちゃんとしてるかどうか知らんけど。
もうダイソーで買っても一緒やと思うねんけどな、って思いながら、ね、でもそう言うと怒られんす。何言ってんのあんた言われて。
パン食べ入れた上に、皿がもらえるのやで、やんか。
あ、はい。
視点を変えてものを見てもらうと。
あんたもうパンやらへんで。
そうやで。私はな、皿を買いに行っとるんやないやと。
ないね。
パンを買いに行ってんね、あくまでもと。
そのついでに皿がついてきとんねや
と。そういうことなんや。しかも食べたら間違いなく、もらえるんや。
テーブル叩いてるわ。
そういうことや。
臨場感を出したない
よ。そういうことだよ。皿を買いに行く店に行ったらあんたが言ってるのは正しいわ。ちゃうねんと。私はパンを食べた上に皿ももらえるんですかっていう話をしとるのに。
同じこと3回言ってますから
ね。そうでしょ。目線を変えてくださいと。
まあ、うん、そうですよ。うん。まあまあ、そういうことですけどね。
ですよ。
まあまあね、万博はね、僕は、まあまあ、なんか、美味しい感じで入れるんやったらちょっと行きたいなと。
美味しい。美味しいか。つまり無料、無料やろ。
はい。
とどの
つまり。そういうことで、うん。ちょっと今思ってます。はい。なんかで当たるとかね。
絶対7500円は払いたかねえと。
そうですね。7500円払うんやったら、グラスホッパー買います。
そういう、だから、すげえ買いんといてくれ。
はい、すいません。
7500円なりの重さあるって話を俺は一回も聞いたことないな。
まあ、行った人は、行った人で、いや、面白かったって言うんでしょうけど、7500円ですからね。
いや、ほとんどの人は、
うん、
バカみたいな屋根に上がる、ぐらいの楽しみしかなかったって言ってるな。あとはひたすら水汲んでるだけやって。ペットボトルにいて。
いや、まあ、それは知らない
けど。そんな話ばっかり言ってるよ。ラジオとかで。
まあまあまあ、そういう人もいれば、うん、面白かったっていう人も僕は聞いてますから、うん、まあまあ、
少数派や
わ。人それぞれですね。それが、どっちが少数かどうかは分かんないですよ。で、現に行ってる人いっぱいいるじゃないですか。
それは行くよ。
うん。
それはマニアや。
マニアが、まあ、いてるんかもしれない、ね、うん。
全部、あの、コンプリートしたい人とか、いる。あと、なんか、あの、あるでしょ、あの、パスポートみたいな、何回も行けるようなやつとか。
あ、そんなんあるんですか。
あるんちゃうの、高い、高いけど。
いや、もう、全然見てないってわかる。
年パスちゃうか、半年パスみたいな。
あのまあまあ、人はいっぱい行っとるいうことでさ、ね。
どうなんやろうね。なんか、この間ちょっと十何万人行けたみたいなことも言うてたね。
う
ん
う
ん、
そうですね。
なんか、だからあんまり人来へんから、あの、駐車場半額にしますって言うてるね、夜。
まあまあ、駐車場の件はちょっと、おいとは思いますけど、ね。うん。なんでそんな高いねん。
そもそもなんでそんな高いねんって話やんね。
そうそう。
来てほしいないんかと。
うん、
なんでそもそもそんなにいるねん、駐車場にって。
いうのは僕は思いましたけどね。
しかもあれ、前島に止めるんでしょ、あれ。
うん、みたいですね。
だから、ね、これから、早めに行かんと、灼熱の夏が待ってるからね。
夏過ぎてから行ったんいいんですよ。
いや、だからそこに集中するよ、今度逆に。で、そういう人が多いんやって。10月狙いの人がめっちゃ多いから。
ああ、なるほどね。
うん。そりゃそうやんな。暑いねー。
PS のとこ行きますよ。
PS、はい。
マクガイバーありましたね、と。
うん。
はいはいはいはい。いろいろ、こう、冒険者のね、まあ、野郎が多いっていう話はね。
まあ、ちなみに、マクガイバーは別に冒険はしてないんやけど、ね、なんか、インディ・ジョーズみたいな感じで言ってるけど。
アメリカンヒーロー。
アメリカンヒーロー。
僕ちょっとひょんなことで見たんですよ。
はい。どうでした？
もうめちゃめちゃおもろいですね、あれ。
ね、うん。チリゲの声だったでしょ。あと赤毛の。
胸のマークなんやねん。
だから、まあ、あれはそれ言うのは日本人だけやから。生実家感じに見えるから。
FBI なんですね、あれが。うん。うん、飛ぶのがめっちゃ下手や、言
う。そうそう。
うん。いやー、あのもう合成の感じがまた、これ、昭和、いいですね、あれ。
いいでしょ、
うん、うん。あのチリゲの感じ、もう、なんか映画で言ったら、なんか、ホラーもんやったら絶対最初に死ぬで死ぬタイプの
。
あれですやんか。
そうそうそう。うん、調子乗りのね。
そうそうそうそうそう。
ちょっと好きなタレがおって、みたいなね。
そうそうそうそうそうそう。ベストキットで言うたら、コブラ界の、射程ですよ。
そうですよ。
うん。
そ
う。後ろでやや言うてるタイプの。
うん。ピッチピチの赤いスーツやったでしょ。う
ん、ひどかったな、あれ。
でも顔むき出しやったでしょ。
顔むき出し。
顔むき出しやから、まあ、顔さすやないかい、それじゃあ。
バレるやないか。
なんでバレへんねん。
ちょっとやっぱ重かったっすね、あれは。
で、トムの下手やろ
下手なんです
よ。うん。あれがいいや。
あの感じね。
手作り感っていうんですか。
そう、ね。素人が作ってんのかな、みたいなね。
ひょんなことから UFO と遭遇してね、あの時間を見るって、うんうん。まあ、それパーマやないか、おい。
スーがスーっと消えますから。
消えてやんか、あなた。君のクラスは一番後ろやないかい、と。
一番後ろやんか。か
そこにいる言ってたからね、これ。
いう、ですから。はい。はい、ポクジンさんありがとうございます。
続きまして。
はい。
タイトル、驚きのかまいたちでいただきました。
おはい。
いつも楽しく拝聴しております、KTR55 ですと。
あ、はい、お世話になってます。
ちゃんなかさん、入浴時の出血の件。私も同じことがありました。
お、
入浴後タオルドライを行っていると真っ赤に染まって驚きましたと、
うん、はいはい、
体の確認を行うと同じ部位から出血してました、
うん、
オロナイン&カット版で治癒しましたが原因は、うん、今日現在は謎のままですと、
はいはいはい、
お仲間がいて奇妙な安心感を得ました、うん、水中かまいたちの仕業か血管上の強制脱毛の二択かとは思うのですがご安全にと、
うんうん、
で追伸、連休中は曜日感覚が狂い、投稿にとろごりがありましたと、うん。ある意味気持ちが楽になりましたが、これからも楽しく励みたいと思います。今後ともよろしくお願いいたしますと。
あ、はい、ありがとうございます。うん、はい。あ、 そうですね。うん、前回、あ、珍しく KTR さんお便りなかったね、みたいな話を僕ら実はちょっとなったんですよね。うん、はいはい。あ、ちょ、連休中で予備感覚が狂って、はい、もちろんその毎週いただくのをものすごく我々楽しみにはしてるんですけど、はいはい、うん、肩の力を抜いてですね、うん、はい、こういうこともあるかと思いますが、はい、末永くよろしくお願いします、はい。ありがとうございます。で、KTR さんも僕と同じように、うん、はい、玉袋からの出血を経験したことがあると。うん、水中かまいたちの仕業か、血管上の強制脱毛の二択だと思うのですが、ご安全に。
血管上の強制脱毛って何？
要は、血管の上にこう生えてる、
あれ、毛を。
トンゲを。
トンゲを強制脱毛したってこと？
抜いたときに。
痛そう。
あ、でも、僕。
めっちゃ痛そうやん。別に血管上に限らず。
僕、下の毛を、この僕の引っ張る力に耐えれないトンゲは、
全部、うん、もうあかんと。お前レギュラーから外すぞと。
外すっていう発想の持ち主なんです、うん、
なるほど。
だ無意識に、こう、指と指の間に挟んで、
ちょっと待ってください。
ちょっとい
いですか、
あの、何ですか、
途中までは、ふむふむって聞いてたけど、
何ですか、
あの、無意識にそれをやってるのは、いつやってんの？
いや、だから風呂の中でですよ。
よく、うん、バスタブの中で、ね、
バスタブの中じゃないですよ。あの、
体洗い、浴室で、ね、うん、体洗いながら、もしゃるの。
です。
もしゃってもしゃるの。
もしゃる時あります。
ヒグマやんか、もう。やってることなんか。
ヒグマはそんなことせんでしょ。
なんか、なんそのマスラオぶりがなんか。
あ、そう、だから、
その、せい、せい、せいってやるの？もしあるんでしょ？こう、わしづかみにして。
で、トンゲと、うん、あと、眉毛。
眉毛も抜くの？
眉毛も時々、抜けるもんに関しては抜くって、これでも、
抜けるもんって何やねん。
あ、だから、この、スッと引っ張って抜けるぐらいのもんは抜いてまうっていうことです。
風呂場で、ピーンってやってんの、時々。
眉毛の、ことは、眉毛は、あれなんですって。あれなんですってっていうか、別に風呂の中以外でもやるときあります。
ピーンって引っ張って。
うんうん。
あ、カットするのはあるじゃないですか。
うんうん。
ちょっとハサミとかで。じゃなしにもう、ピーンってやって、脱落するやつは、ダメだっつって、こう、おっしゃっていくの、こう。
うん、あります。でも、これちょっと僕、ドキッとしたのが、うん、ストレスが溜まった時に、はあはあ、そう、抜毛症って言って、無意識に、その眉毛とかを抜いてしまう症状があると。だから、僕、ストレスがそういう行動に出てる可能性が。
でもなんか、うん、そんなんあるかもしれないね、うん。なんか無意識にさ、
そう
肘ついて、眉毛のところピンピンピンにやって、うん、自分は何の意識もないのにやっちゃうってことでしょ？
そう。
なるほど。
抜毛症っていうのがあるんですって
。抜く系。
抜く系の症、ね、症状っていう。あるんで、それ見たときちょっとドキッとしました、ね。
もう簡単に言ったら癖ですわ。言ったら。
癖ですね。ただ僕、眉毛結構濃い方なんで、そういう癖があ
って。井上桜ちゃんぐらい。
あ、そういうことですよ。
めっちゃ濃い。そしてあの子も剃っても取るやないか。
剃ってますからね、うん。剃ったら普通に可愛いやんかっていう感じですからね。うん、
確かに。いつの井上桜の話してんの。
ちょっと止まってまいました。えって。
あ、誰や、
昔。
あれか。
昔のね。
あの子かって。
昔のねって思いました。
出たての頃ね。
そういうことですわ。はい。はい、オロナインカット版で治癒。あ、それは僕と一緒ですね。
オロナイン。うん、オロナイン、何や言ったらオロナインや、
うん。そうですね。はい。お仲間、はい、僕とお仲間がいて。
確かにオロナイン、はいね、エッチ軟膏やから。
エッチ軟膏、そうです。エッチ軟膏ですね。
何のエッチあれは。
何でしょうね。うん、何のエッチなのかちょっとわかんない。
そしてエッチ以外があるのかと。
もうちょっとわかんないですね。
エッチ軟膏以外があるんやったらわかるけど、うん、エッチ軟膏しか見たことないぞ。
僕ね、何やったかな。一回その、オロナインと間違えて、メンソレータも傷口に塗ったんです。
地獄やんか、悶絶やんか、あんた。転げ回るで。
乗った打ち回ったけど、子供の時に間違ってメンソレータの傷口に塗り込んで。あかんやん、これ。と思って
熱持つで、しばらく、うん、カーなって。
もう、もんどり売ってました。なんで、オロナイン。
水で洗ったって、しばらく痛いぞ。
うん。メンタブ塗ったことあります
か？スースースースーするわ。そのスースーするために痛いし。
アホやったっすね、ほんまに。
パッケージ全然いっちゃうやんか、あんな。うん。片やあの、何やの、キャンディーキャンディーみたいな、
うん。
ね、可愛らしい女の子の看護婦さんのパッケージ、
うん、のやつですからね。
全然いっちゃうやんか。うん、あと、匂いもちゃうし。
匂いもちゃうし。あと、小学校の時に、すりむいた時に、うん、先生すりむきました、言って、はい、女の先生やったんですけど、うん、あの、女の先生が、うん、わかったわかった、直してあげる、言って、うん、女の先生が自分の手に、ツバペッてして、それ傷口に塗り込むっていう。
めちゃめちゃやし。戦争中やん。
昭和の学校の先生ってそんなんです
よ。ツバって。
くさ。臭
い。なんぼの清潔やねん、お前の唾が。
唾つけとったら
なお。めちゃめちゃ。
それ、
ホタルの墓やんか、もうそんな。
どんなロジックって思って。
お前の口の中どんだけ清潔やねん。
で、もう噂になってるんです
よ。めちゃめちゃ。
あの先生に捕まったら唾つけられて。
どんな。保険ちゃんと勉強したかこの先生。保険の。
小学校の時の先生ってそんなんだったんですよ。ほんまに。
確かにな。
ああ、おもろいっすわ。
あの、消毒、かと思ったら消毒、黄色い消毒液が旬でるあの、ガーゼみたいな。
ありましたね。
見たことないサイズのピンセットで。わかります？
わかります。
トングみたいなサイズの。
うんうん、うん。
なんだこのでかいピンセットはみたいな。
めっちゃでかい。
でかい。業務用みたいななんか。
そうそうそうそう。
何これっていう。
うん。
あれで
ありましたね。
ピチャってやられてね。
はい。まあ、懐かしいな、いうことで。はい。
はい。
はい。続き、はい。ありがとうございます。
次いきますよ。どんどんいきますよ。
はい。はい、
こちら、マハリトさんからいただきました。
あ。マハリトさん、はい、めっちゃ久しぶりですね。そう
ですよ。
はい。
久しぶりにおたりさせていただきますと。
うん、はい。
多分10年以上リスナーとして聞かせていただいてますと。
あ、そう、あの、初期の頃からね。そうですね。はい。そうですね。ありがとうございます、
はい。コーナー間のジングルで流れている、配信するよ、いいんでしょうか。はい。配信するよ、なんとかなんとか、ここ聞き取れない。これ数回繰り返して、うんうん、それでは皆さん聞いてみてね、というジングルが、よく聞き取れないまま、まあまあ、10年以上も経ってしまいました。
はいはいはい。
おそらく、どこかの、ポッドキャスト番組の紹介 CM なんだろうと思うのですが、うん、番組タイトルらしき部分が聞き取れなくて検索しようにもわかりませんと。
あ、はいはいはいはい。
今まで気にせずに聞いていましたが、気になり出すと夜も眠れません。
あ、すいません。
ぜひ何の CM なのか教えてください。
またナイトスクープみたいになっちゃうんです。
はいはい、またずっと同じジングルなので、そろそろ差し替えとかしないのでしょうか。うん、元ネタはおそらく、引っ越しの境だと思うのですが、現在は、真心パンダの CM に差し替わっていて、新しく聞くリスナーにも何のことかわからないと思うのです。長文乱文、失礼いたしました。
あ、はい。お久しぶりのマハリットさんで。
ナイトスクープ。
ナイトスクープです。ありがとうございます。
何ですか、これ。
ですね。あの、本編とお便りのコーナーの間に、いつも CM を入れててですね、これ、配信する夜のゆいろくって、夜のゆいろくさんの、
ああ、はいはい。
はいはいはい。の CM を僕いつも入れてるんですよ。で、ちょっと前っていうか、まあ結構長いことゆいろくさんの、 あの、CM を入れてるんですよ。で、その前は、オルネポさん。
はいはい。
桃屋のおっさんの。あの、ドゥドゥドゥ、デデデドゥ、デデデオっていうのを、あれを長いこと入れてたんですよ。これ、これ僕の、まあ、ポリシーって言ったらあれなんですけど、例えばですよ。ネルトン・ベジン・クジラ団の CM といえば何ですか？
水野。
でしょ？
うん。
この番組の CM といえばこれっていう、なんかもう、なんか変わらない、いつ聞いても変わらないっていうの僕結構好きなんですよ。
はいはい。
もう続けてそれをずっとやるっていう。
ああ。
で、まあまあ最初はそういうふうに、ああ、じゃあそういうふうにちょっと長いこと使えるような、
うんうん、
あの、耳に残るようなのをずっと使おうっていう意味で、オルネポさんで次はユイロクさんっていう風にやってたんですけど、ユイロクさん、最近ちょっとね、
うん、
あの、配信を止めてて、もう一つの方、二つやられてるんですけども、うん、まあ、そろそろ変えてもいいかなっていう風に、最近ちょっと思ってた頃なんですよね。うん、
はいはい。
はい。なんで、まあ、まあ、回答としては、まあ、このゆいろ、夜のゆいろくさんっていう、ポッドキャストの、うん、CM だったんですよっていうのと、そろそろどうですかっていう、まあ、きっかけも、これ、ちょっとできたと思うので、
うん、
今日あたりからちょっと違う CM も、はいはい、ちょっと入れていこうかなと思います。はい。
あるんですか？
あります、あります。
もう用意があるんですね。
はい、あります、あります。
じゃあ、それ
ので、はい、ちょっと入れていこうと思います。で、まあ、しばらく流していくと思います。
同じ理由でね、
はい。そうですね。はい。なんかこう、ここでこれ入るよねっていうのが僕は結構、
はいはい、
好きなんで。
ほら。
だって、
あれですか、新品の新品の健康力、健康力、健康力、
健康力みたいなもんでしょ。的なことですよ。うん、
あれ聞かへん日ないね。
ですし、毎週チームワルコ見てても、
うん、
3つ、ラッコが聞けるから、あ、チームワルコ見てるなって
、
僕はなるん
です。そういうことですよね。
うん。だから、なんか、その、飽きたっていう意見もあるかもしれないですけど、うん、あ、いつまで経っても変われへんなっていうのは僕は結構保守的な考え方なんで。
俺も、
はい。
毎日聞きすぎて、
うん、
神秘の健康力を歌ってるの誰なんやろって俺調べてもたもんな。
調べてもいます、
うん。だから小学生の女の子やったっていうびっくりしたわ、もう。で、それを聞いて癒されてる人がおるっていうのもびっくりしたから。
またびっくり。
透明感があっていいって、そらそうやろ、小学生やもんって。
僕ね、また、言いたいんですけど。
うん、
よく、例えばあの女優さんが綺麗とか。
またもうそこに引っかかるのが、まあまあ聞くわ、はい。
いう表現で、うん、透明感があるとかって言うでしょ。
全然透明ちゃうかったやないか。
透明感って。
もっと最初に戻るやないか、この話。
例えばですよ。
うん、
じゃあ、綾瀬はるかのすっぴんが綺麗だった。はい、どう綺麗だったって、透明感がありますね。だから、透明感って何やねん
って。お前が濁ってるとこ見てへんだけやろって。そして濁ってたやないか。
うん、透明感ってよう言うのあれ
な。透明感なだけであって。
透明じゃない。
透明じゃないっていう。
あと、もう前も言ったの。
何やねん。ゼリーみたいに嫌がって人のことを、
う
ん。
あと、生野菜食って甘いって言うのやめろ。甘くないやんけ。っていうのはめっちゃ言いたいですわ。
まあまあ、意外とあっさりしてるんですね。もう言わんでええで。
あ、そうそうそう。
お前が意外かどうか知らんから。
知らんが。で、スイーツ、もう、甘さ控えめ
で。それももういい、もういい。
甘さ、甘
い。世の中のあんこ、全部甘さ控えめみたいに言ってるやろ。
甘いの目指して作ってるのが、甘さ控えめって言った
ら。お前が甘いって思う基準がどこかわからへんから、控えめかどうかがわからへんねん、こっち。
もう、ゲーム作ってる人が、いや、そんなおもろくないんですけどねって言ってんのと一緒なんですよ。
あ、控えめなんか、じゃあちょっと食べてみるか、パク、あんまーんってなるやんか。おっさんからしたら。控えてないやないか。
ないやないか。
ええパンチもらったわ、お前。 て。
ほんまですよ。
控えめって言うよね、ほんま。
いや、まあ、ちょっとわーわー言うてますけども。
基準がわからへんからね。
そうですね、
まあ。これは何回も言ってるけど。
うん。うん、
本当に。
はい。いや、でもね、久しぶりにマハリトさんから、はい。
そうです。
あった
ありました見つかった
で、そのマハリトさんが、
はあ、
ハッシュタグ、暴れラジオさんで、くださってるんです
よ。あ、それか。
で、あ、マハリトさん、これ、X 上でもちょっと、言わせていただいたんですけど、
はいはいはい、
ハッシュタグひらがなでラジオさんだけで OK なので、暴れなしでラジオさんで、はい、ここよろしくお願いします。
それをじゃあ読んでください。
はい、でマハリトさん、
同じくマハリトさん、ね、
もう昔からね、このウィザードリーのアイコンでおなじみの、
はいはいはい、
マハリトさん、はい、うん、アニメラザロの話を聞いて、
うん、
Amazon プライムで7話まで一気見しました。すごくハイセンスなアニメで面白いと。
はい。
で、近未来というか、
うん、
数年先の世界のリアリティがすごく感じますと。そして、
うん、
7話目で、お二人の予想がぴったりな展開になってきて、
うん、
洞察の凄さに感服してます、
うん、
っていただいてるんですよ。マハリトさん。
マハリト、うん。
ここの洞察というか考察、お二人って書いてますけど、これお二人じゃなくて僕なんですよ、これ。
誰でも思うやん。
それでいつも乗っかってくるのちょっとずるないです、それ。
ちょ、もう。
いや、でも、誰でも思ってたら、マハリトさんは、すごいって感じないでしょ誰でもじゃないですやん、これは。
まあ、誰でもは言い過ぎかもしれんけど。
でしょ
言わんだけで。
もうちょっともう一回、じゃあ、パラちゃん、はい、もう一回なってくださいよ、じゃあ。
ほんまや。言うてたわ。そうや。君が言う通りや。
一番、お笑いのコンテストで審査員したいのは、香港さんなんですよ。
そうやで。呼んでくれや。蜂蜜に番組取られとんねん、ラジオ。
ちょっと似てるからな、声が。
どこでも香港にやっとったんや。やっぱり蜂蜜でどういうことやねん、俺。それをなんで東野がいじるねん。あいつはほんま悪いやつや。でもほんまに悪いやつはパラお前やぞ。
お前今年やってまうぞ、ほんま。
お前やろ。お前が一番悪いんや。
はい。マハリトさん、ちょっと読む順序が逆になってしまい、申し訳ありませんでした。はい。はい、以上、お便りのコーナーでした。ありがとうございました。はい。暴れラジオさんでは皆様からのお便りをお待ちしております。Gmail アカウントは、ラジオさん@gmail.com。radiossan@gmail.com。X の方は、ハッシュタグ、ひらがなで、ラジオさんとつけてつぶやいていただくと、我々大変喜びます。メールフォームの方もご用意しております。X、暴れラジオさんアカウントの冒頭の方をチェックしてみてください。よろしくお願いします。はい。急に急にここへ来てきて、その後進捗。
まずね、
はい、
プレステ3はまだです。
あ、はい。
なぜなら、
はい、
ドナーが手に入らへんねん。ドナー
が。ドナーがね。
どうしましょう。
声裏返って
るんですよ。どうしても最後に3000円を超えていくんですよ。
はあはあ、
それ全部スルーしてるね。
ほうほうほうほう。
いや、ドナーに3000円は無理やって思って。
ああ、なるほど、なるほど。
ずっと待ってるんですけど、なかなかね、なかなか、なかなか。でも途中で気がつきました。
どうしたんですか。
俺欲しいパーツは別に、うん、この初期型の、
はい、
あのプレステじゃなくても、
うん、
この1個後のやつでもあんま基板の構成変わってへんから、うんうん、パーツ取れるんじゃねえって思って、
うんうん、取れるんじゃねえと。
そうそう、
はいはいはいはい、
でそういうあの方針を変えましたので、
ああ、はいはいはい、
もうちょっと 待ちますわ。
あ、わかりました。
ええ
、いやもう全然待ちますんで、それは。
長い目に見てくださいね。
あ、見ます、見ます。
まだあの、今期始まったばっかりなんで、4月
から。そうですね。
はい、まだ5月なんでね。
会社の単位で。
そうそうそう。
あ、はい、はいはい。
新しい年度が始まったばっかりだもんで。
はいはいはい。
そんな中ね、
はい、
あの、前にもほら、ちらっと話出てたの、メガドラちゃうわ。ゲームギア、セガの。
あ、はいはいはい、
あれも直さなあかんねえみたいなことで言ってたじゃないですか。
ああ、そうですね。
で、一回パカッと開けて、もう今やね、前はほら、遠い、向こうの方で、セガーって言ってるのが聞こえるみたいになってたやんか。
ありましたね。
今やもう電源入るんやけど、映像も何も映らんくなっちゃって。
はいはい、
正確には映るんやけど、なんかもう全く画面出てこへんみたいな。電気が流れてるんやけど、いよいよここまで来たかと、
はいはいはい、
思いましてね、
うんうん、
で前も言ったじゃないですか、大概こんなんはコンデンサーうんぬんになるやんみたいな話で、
うんうんうん、
でそんな中でね、あの、うん、バラしてちょっと電源周りの基板取り外して調べてみたんです。 LINE 見てください、うん、それがこれなんです。電源周り。
あ、はい、電源周り。
ね、向かってね、はい、左上に銀色のパーツみたいなのがあるじゃないですか。うん、で、そこに黒いポチリがありますやん。
はい、ありますね。
で、買ってるよね。これを。
兄さん。
うん。
これ、大丈夫でした。吐きそうになりませんでした。パーツ外すとき。
これ、ゲームギアは大したことないのよ。
これ大丈夫ですか？あ、失礼しました。はいはいはいはい。
で、この左上のこれが、黒いポッチリが電源スイッチで、これを、この画面で言うと上にスライドカチってすら電源が入るのよ。
はぁ、あ、はぁはぁ、あ、
その部分でね。ほんで、右側にあのクリンクリンクリンクリンってなってるとこあるやんか。
ありますね。
これがあの電池。
はいはい。受ける。これはわかります。
わかるよね。はい。これでね、ちょっと拡大して見てほしいのが、円筒形の黒い筒が何本か刺さってますね、うん、基板に。
はいはいはい。
で、黒い円筒のやつが手前に2つ並んで
る、うん。うん。ありますね。
それの、はい、あの、根元の方を拡大して見てください。ちょっとボケ抜け。
なんか漏れてる、液漏れしてる。
これです。こういうことになるんですよ、コンデンサーって。
なるほど。
汁いっぱい出てるやん。
うわうわうわうわうわうわ。これどうするんですか、兄さん。
これは、このコンデンサー2個とも、剥いで。
剥いで。
綺麗にこの、茶色いのは全部掃除して。
掃除して。
で、新しいやつに変えれば動きます。簡単に。
はいはいはいはい、はい。
こういうことの繰り返しなんですね、これ。
かっこいい。
何それ、まあ。
こういうのをやって、もう、せんべいさんじゃないですか、兄さん。
のり巻き。
へぇ、すごいっすね。
これ、案の定やん。
やでも、そう、剥いだら壊れるんちゃうんすか。
でもう壊れてんねんて、だから、何回も言うけど。壊れてるの直そうとしとるんやから。
ほんまっすか。
はぁ、
あ。
大変ですよ、また、これ。
もう、カウンティーっすね、兄さんとこ、もう。
このめんどくさいのが面白いんですよ、だから。何回も言うけど。
ねえ。
ねえ。
うん、いやー、ちょっとね、僕もなんか、直してみようかな、ついに。うん。あ、なるほど。ゲームギア開けるとこういう感じになると。
ね、
はいはいはいはいはい。
このなんか、ちょっとよく拡大したら、黒いボックスみたいなのが、何個か見えるの分かります、う
ん、はい、ありますね。
ほら、よーく見たら、プラスマイナス、プラスマイナスって書いてるやんか。黒いボックス。
はいはいはいはい、はい。
これ全部交換せなあかんない。
うわ、めんどくせえ。
これがコンデンサーですよ、全部。
うわ、大変だわ、これ。
へ、でも逆に言ったら、これ交換するだけで治るんですよ。
まあまあ、言うてみりゃね。
簡単ですやん。めんどくさいけど。
これを簡単ですやんって。
外して、新しいのに変えたらええんやから。
でも、どうやってつけるんですか？
どうやってって、うん、外して、掃除して、うん、新しいのをハンダつけたらいい時ですよ。
で、ハンダがだって難しいですやんか、細かい。
でも、こんなもん、なれなれ。簡単かな。
いや、それ言うんすよ、そんな。
なれですね。そんな、最初だけは難しい。
京都の、京都おいでやすチャンネルの、車屋のおっさんもそんな言うんすよ。
おいでやすチャンネル。
なれなれっつって。何でしたっけ、
ハンナリチャンネルでしょ。
おいでやすチャンネルって何やねん。
小顔みたいに不安とってくれよ。
そう、ようやりますね、こんな。
それが楽しいんやんか。
僕のゲームギア
直して、うん、直してやらへん。
なんでやらないんすか。
直すことが目的やから。
僕の壊れた PSP、ちょっと兄さんに送りつけようかな。
あ、俺でも PSP もちょっと、壊れてないけど、ちょっと液晶変えたいんだよな、あれ。綺麗な、ね。
変えたいんだよな、すか。
うん。
うん。兄さん、僕が、筐体機の基板買ったら取り替えとかなんか簡単にやってくれそうな気がする。気がする。
あんなん、だって前も言うて、邪魔のハーネスかましたら簡単にできるから。
それが、うん、そんなん簡単やんって言える人種と、
ファミコン並みに簡単やって。
うわうわうわうわ、それ、だからゲーム筐体触ってた人間が言うことなんですよ、うん、それは。うん。そう、あ、ほんまや、触ってた人や、この人。
触ってて、あんた、紹介所で俺感電したんやから。触ったらあかんとこバチって触って、うわーって。諸星当たるやんか、あった。
バリバリバリバリ、骨見える。
ダーリーンやんか。
いや、ちょっと、あ、だから、コントロールパネル僕手に入れたとき、
やりながら、それぐらい。
いや、もうちょっと、ほんまにちょっと無理なんすもん。
ネジ止まってるだけやん、あんな。
一緒にやりましょう。
何一緒にやらなあか
ん。兄さん一緒にやりましょう。
あんな、バイト君とかがやるやんか、ゲーセンで。
チャンスよ。いや、ほんまに、ややこしいんですって。ややこしいんですって。
どうややこしいんか分からへんけどね。
うん、もう何、このネジまずどうやって取んねんの連続なんですよ、ほんまに。
いや、なんか、うん、木箱についてるだけでしょ、言うたら。
筐体機、3段まで持っていきますわ。重っ。
それがもうしんどいやんか。
それはちょっと厳しいですね。じゃあ、その時は、僕迎えに行くんで、ちょっと自宅まで来て
もらって。何やねん。もう、所さんのおっちゃんと一緒やんか。
いや、これもう僕、惜しいですよね、僕の筐体機。でも、とにかくね、パーツが出回ってないですよね。
だって、それは最初から分かってることやんか。
分かって
る。あんなマイナー筐体。
だって、まあちょっと長い目で見てや。
業者が、うわぁ、懐かしいって言うてたぐらい
なんでしょ？言うてたぐらいのあれなんで。でしょ？まあ、だから、長く、こうね、オークションとかでいいのが出て、たらそのタイミングがそうかなと思ってやってるんですけど。
でも今時、うん、何、うんむそうん、昔ようあったような筐体でも安、うん、流れてるで。
流れてるのは流れてますね。ね
ただ、うん、それをどう運ぶねんって話があるから ね、うん、ね。大概を引き取りお願いしますって。うんなってるから、
ね。欄干が鬼重たいですかね。
重いよ、あんな。どうやって車乗せんねんから話やからね。
う
ん、
しかも、もう、足がもう鉄なんで、もう。
そうですよ。
重
そこにブラウン管が入ってるから余計重いやんか。はい、
うん。ほんまに。
そんなもんね。
スイッチ入れたら、うん、うん、
でしょ
って言うんですから。
そうそう。あの、うん、何あの、プロパンガス運ぶような、あの、機構がいるわ。ウィーって上がる。
あれね。あれ、あーって降りるやつ。
あれ、あれがいるわ。
うん、ほんまに。
それぐらい重いもん、
あなた。うん。あれ、ちょっと担ぎ方間違えると腰はしますからね。そうね。ほんまに。うん。
家に行っちゃうからね、ほんま。
ゲーム、筐体機と書きまして、はい。ちゃん中の趣味と、解きます。
その心は？
懐かしくも新しいでしょう。
かかってんのこれ。
もう切れてますよ、これは。
終わってんの？
終わってますね、もう、これは。
ほんまですか。
はい。
じゃあね、一応終わってる体で、
はい。
あの、さっき最初に言ってた、あの、
うん。
ファイル送るわ、動画をね。
あ、はいはいはいはいはい。
ちょっとこれ、ないんじゃ無理なのかな、ちょっと待ってね。
うん。
あれ、見つからへんの。
うん。
よいしょ。よいしょ。ああ、いけそうやな。
あ、はいはい。今送ってもらってるんですね。
ちょっと待ってよ。LINE の。うん、
あ、LINE で。はいはい。
はい。転送。
LINE ですね。
はい。ちょっと、大きいからね。ちょっとしばらく食べといてください。
はい。
ちょっとだけ時間かかりますからね。
ゲームギア懐かしいなぁ。ようやってたなぁ。
治ったとて、やけどね、これ。でも、このゲームギアも今、この液晶をきれいに、
うん、
IPS 液晶ってって、最近の液晶に変えるキットとかも売ってるからね、すんげえきれいよ。
もっと言うと、僕の筐体とかもね、液晶にやってる人いますからね。
そう。
ライン。
待ってね。今、やーっと半分いったぐらいからね。尺で言ったら4分ぐらいの動画なんですけどね。
ほうほうほうほう。
ちょっと待ってよ、待ってよ、待ってよ。今ね、一生懸命送ってますよ。その間何かありましたか、うん、他。せやな。
あ、もう今、行ってるんですよ、ね。
じわじわ、ああ、行きました。
あ、来ました、来ました。
これ再生して、再生。再生した。
あ、録音は今聞いてるんですよね、もう。
いや、一応流してるけど。
流してるんですか、
はい、再生して、再生。
お、何やこれ。
再生してください。
あ、はい、今、再生します。We are world。もう、何やこれ。トランプ歌っとるかな。AI でしょ、これ。プーチンと並んでますよ。もう AI すごいな、最近。
どうこれ。
ちょっと、ジョンイルがちょっと。
南北朝鮮が歌ってるよ、これ。
すごいなぁ。ちょ、角度によって顔が違うっすよね。
習近平ですよ。中国。
習近平。
中国。
ちょっと待って。あれラディンが後ろにちょっといるような気がするん
です。いや、いないよ。これ、イランの
大統領。
イラン、イラクですよ。
仲良せよと。
すごないこれ。
すごいですね、これ。いつシゲルは出るんやろ。シゲル出てくるのかな。
声も僕作ってるからね、これ。
そうですね。
うん。
うん。仲良せよっていう。
そういうことよね。
もう AI、ほんま最近。
ここまでできるんよ、これ。
うん。
どこで撮っとんねん、これ。何やねん、このノリノリで歌ってる感じ。
ヘッドホンちゃんと直してるし。
ちょっと、笑けるよね、これ。
プーチンと並んでんだよな。
めっちゃ歌ってるやん。
これ、どっかにアップされてるんですか？
ゼレンスキーも出てきたよ。
あ、ゼレンスキー出てきた。あれ、ちょっとゼレンスキー音外れとんの。
すごいやろ、これ。
誰や、この人。
あとね。
ちょ、不正員でしょ、これ。
そんな昔の人、昔の人でしょ。
違うんですか、これ。
あとね、今回はあの、はい、オンエアでは流さなかったんですけど、
はいはい、
別の話ですよ、ここから。
はいはいはいはい、
今時ね、もうこの映像ももちろんそうなんやけど、はい、やっぱすごいじゃないですか。
はいはい、すごいですよ。
うん、AI の、ね、うん、動画にしろ、うん、音声にしろね。
うん、
今ね、
うん、
Google のサービスがあるんですけれども、何やったかな。なんとかノートブック LM っていうのがあるんです。
ほうほうほう。
これはね、チャット GPT であるじゃないですか。
はい、ありますね。
チャット GPT ってあれはさ、言ったら、うん、ネット上にあるビッグデータいっぱい拾ってきて、
うんうん、
で、例えば、自分の家の近くに美味しいお店ないって聞いたら、
うんうんうんうん、
で、外からデータを取ってきて、
うん、
じゃあ、ここどうですかみたいなこと言ってくれる
よ、うん、ね。うん。あとでな、簡単な論文作ってもらったりとかね。
そうそう、うん、だから、もうちょっとずれてたり間違ったりみたいなのも あったりするわけですよ。
うん。
で、それとは違う、この LM、ノートブック LM は、何かというと、うん、データは自分が与えるのよ。
うんうんうん、
で、それをフォーマットは、うん、テキストデータもいいし、音声データでもいいし、うん、PDF とかでもいいし、
う
んうんうん、それをパーンと与えるのよ。
うん、
1個でも2個でも何個でもええわ。
うんうんうん、
ほな、それに対して AI が考えて、
うん、
これに、俺が与えたデータに対して、ちょっといろいろ話してくださいって、言わせ、喋らせることができるんですよ。
うんうんうんうん、
で、ああ、それ面白そうやなと。
うんうんうん、
で、それをね、あれですよ。ラジオスさんの、
うん
うん
うん、
エキスパートに聞いてみたの会いっぱいあるじゃないですか。それの、
うん、
じゃあどれにしようかなって、一回、サンプルやから、じゃあ、キャッツアイ女回答に聞いてみたの回をね、丸ごと送らせたわけですよ。で、
はいはいはい、で
バーッと読み込まして、しばらくお待ちください。ちょっと時間かかりますと。
うんうんうん、
バーッと読み込ましたら、それをまず全部テキストデータに起こしよるわけですよ。
おうおう、
はい、まあでも、これ、それぐらいは、別にな、うん、そんな難しいことちゃうから。
うんうんうんうん。
おでぶちゃんもっと拾うとるわ。ちょっと間違って、あれしてるとかもあったりなんかしてね。
はいはいはいはい。
あるんやけども。まあでもちゃんとやっとるわと。
うんうんうん。
で、その上で、さっきも言ったように、うん、それに対して、喋りよるのよ。架空の AI の女性パーソナリティという
か、ね。それですよ。それが面白いんじゃないですか。
それ、女回答について喋ってるのを、
うん、
できたんで、ちょっと聞いてもらえます？
あ、はいはいはい。
いきますよ。
まあ今回はですね、あるポッドキャスト番組から、文字起こしの記録を提供いただきまして、
はい、
その中でも特に異彩を放っているインタビュー部分なんです。なんと、うん、元女怪盗を名乗る女性へのインタビューでして。
これはまた随分ユニークな資料が来ましたね。元怪盗ですか。
そうです、う
ん。しかも美術品専門で、30年前に引退した後、まるでなんか物語の登場人物みたいですけど、本人は至って真面目に語っているという、このギャップがまず面白いですよね。
そうなんです。野口雅子さんと名乗るこの女性の話にはですね、思わずこう引き込まれてしまうような妙な具体性があるんですよ。今回の、探求というか深掘りではですね、この一見高等無形とも思える語りの中から、うん、特に
こう、心をつかむ
知識の断片、
うん、
そして、なぜ私たちがこういう話に惹かれるのか、
うん、
そのあたりに迫っていけたらなと。
なるほど。
なるほど。 では早速その、世界観を覗いてみましょうか。
はい。はい。
彼女が語る活動内容、うん、これがまたすごいんですよね。
なんでしょう。
妹さんたちと三人組で、
う
ん、
そう、三人組。
夜な夜なレオタード姿で活動していたと。
うん、レオタード姿で、しかも顔は隠さなかった。そうですね。
で、目的は金銭じゃない、
うんうん。
美術品をあるべき場所に戻す、つまり取り返すことだったと主張している。
なるほど。
この、なんていうか、義足的なスタンス。これが、彼女の言う回答っていう自己認識を、まあ、支えているのかもしれないですね。す
確かに、単なる窃盗とは違うんだ。っていう、なんか、こだわりが感じますね。
すごいでしょ。
窃盗ルパンはダメでしょ。
評論してるんですよ。
あったと
ちゃんと評論してる。
そして、うん、昼間の顔がまた、
喫茶店を経営していた。
そうなんですよ。
しかも、今も続いているっていう。場所は成田線の金町駅の近くだったとか、で、その喫茶店の一番人気メニューがですね、
は、う、い、ん。
なぜか、ぜんざい。
全
然本人はコーヒーが苦手だっていう、この、なんか、妙に生活感のあるディテール。これがまた話に不思議なリアリティを与えてる気がしませんか？
まさに、そういうところですよね。突拍子もない話の中に、うん、そういう日常的な、でもちょっとずれたような細部が混じることで、かえって、もしかしたら、って思わせる力があるのかもしれない。
うんうん、
妹さんの一人がメカニック担当だったとか。
はい、なるほど。
ああ、はいはい。
鉄製のハンググライダーまで作っていたなんて話も、
はあ、ハンググライダーですか、自作で。
ええ、現場にはキャッツアイって書かれた自作のカードを残していたと。
これもまた有名な漫画作品を彷彿とさせますけど、まあ彼女の物語をアイロル小道具としてうまく機能してる感じがしますね。
なるほど。
で、ここでさらに驚くのがその、うん、彼女たちを追っていたはずの刑事さんのエピソードですね、
う
ん、
ああ、ありましたね、それ
正体に全く気づかずに、
すごいでしょ、
あろうことか、
ね、
そのキャッツアイカード作りを手伝っていた。
手伝ってたんか。
いやー、違和感には信じがたいです
よ。手伝ってた
な、でも物語としてはなんか完璧な皮肉というか。
そうですね。
しかも妹さんの一人はその刑事に、こう、恋心を抱いていた。とか。
ええ。
もうどこまでが事実として語られているのか、あるいはご本人の中では真実になっているのか。
その境界線は非常に曖昧ですよね。フランスのルーブル美術館からも盗用を成功させたと主張していて。
ルーブル？
ええ、203日のミッションだったそうです。
話のスケールが急に国際的になりますけど。
なりますね。これもまた回答としての、まあ格を上げるための語りなのかもしれないですね。
で、これだけ数々の、まあ、伝説的な活動を経て、引退した現在の職業が、また予想外なんですよ。
なんでしょう。
と言いますと、
なんと、万引き G メンとして働いている
。万引き G メン、これは、最高のオチかもしれませんね。
ですよね。
元怪盗が、その経験とか、眼力を生かして万引き犯を見抜くと。万引き。こいつやるなって瞬時にわかるみたいな。
自身の過去のスキルが全く違う形で社会に、まあ、ある意味貢献しているというか。この転身自体がもう一つの物語ですよ。
いやー、面白いですね。
提供いただいた資料によると、うん、このインタビュー、リスナーさんからはじわじわ来るとか、変化球なネタで面白い、病みつきになりそう、なんてかなり好評を得ているみたいですね。
あー、やっぱり、このありえなさと妙なリアリティの、このブレンドが人を引きつけるんでしょうね。
そう考えられますよね。
夜空をレオタードで待って、昼は喫茶店で前菜を出す。で、今は万引き犯を捕まえる。
万引き犯。
なんか、矛盾に満ちてるようで、でも彼女の中には、もしかしたら一本の筋が通ってるのかもしれない。
いいよ、言ってくれんな。
被害者意識
めっちゃ言ってくれます。
正義と悪みたいなものが奇妙に同居してる感じもしますね。
ええー。
本当に不思議な魅力を持った語りでした。さて、あなたはこの元怪盗を名乗る女性の話、どう受け止めましたか？どこまで信じます？
そうですね。信じる信じないは、まあ一旦別としてですね。
うん、
なぜ私たちは、こういう事実なのか虚構なのか判然としない。うん、でも、やけに細部まで作り込まれたかもしれない物語に、これほど心を動かされるんでしょうか？
ああ。その理由を探ってみるのもまた面白いかもしれませんね。
トゥトゥトゥトゥトゥトゥなんか、
すげえっすね。
すごない。
めっちゃ評論してるじゃないですか。
面白いこと
ちゃんと全部拾ってますね。
すごいでしょ。
オチのとこまで。
うん。
はぁ、精度が高い。
あともう一個ね。
はい。
昼、
これ、なんかこう、 普通、まるっとラジオスターのことを、うん、評論してくれたりしないんですかね、なんか。
ああ、だから、どの回を入れ、うん、とか、ね、入れて、うん、その回の何について喋ってくださいっていうのをリクエストできるのよ。ほんなら広い夜は。
なんかこう、そうですね。
うん。
いろんなちょっと、で、こうなんか、一つのコンテンツとして配信してみても面白いかもしれないですね。
ただね、無料版やからね、今もだいたい5分ぐらいやねんね。お金払ったらもっと長い尺取れるんやけどね。
うん。まあ、でも5分ぐらいで十分。
十分でしょ。うん、あと、これ、広末の話と野良ボロの話の時の回があったんやけど。
はいはい、はい。
これ、これもすごいな。
さて、今回はですね、共有いただいた会話の録音記録、うん、これをちょっと深掘りしていきたいなと。
はい。
最近の話題からかなり個人的な趣味の話まで。
一年前に広瀬の話してみよう、
ね。そうですね。
我々。
その中でも、うん、まあ、特にこれはユニークだなと感じた点が二つほど。
お、二つですか。
はい。一、うん、つはですね、うん、H さん、広めす涼子さんの件。これに関する、ちょっと。
これちょっと間違いあったりするけ
ど、ね。変わったお金の見方。ああ
、うん、お金のですか、
それと、もう一つが、ノラフロっていう、これは非常に面白い写真コレクションの話ですね。
H さんの話とお金、そしてノラフロ。なるほど。
ノラフロ。
一体どんな話だったんでしょう。早速、ちょっと詳しく見ていきましょうか。
行きましょう、行きましょう。
まずは H さんの話題ですけども、まあ、世間でもいろいろ言われましたよね。
そうですね。
で、記録の中では、特にその違約金っていうところになんか焦点を当ててましたね。
そうなんです。そこで出てきたのが、これって一種の違約金ビジネスなんじゃないかっていう、まあ少し放った見方で。
そんな話したっけ？
録音内の会話だと、企業が CM 契約で、まあ結構な額のお金を払うと。
はいはい。
でももしタレントさんがスキャンダルを起こした場合ですね、
うん、
そのギャラに相当する額、あるいはまあそれ以上のお金が違約金として企業側に戻ってくる可能性があると。
ね、今まさに起こってる時期、ね、
そうなると企業からすれば結果的に宣伝費を抑えられたみたいな、
下手したらタダでみたいな、
うん、そういうことになりかねないんじゃないかっていう、まあ少しシニカルな仮説ですね。
へー、いや、そういう見方もあるんですね。
あくまで、録音の中での意見ですけどね。うん、なかなか面白い視点だなと。
は
い、
その話の流れで、
めっちゃ褒めてくれます、
ベストファザー賞の話にもなってましたね。
うん、ああ、なってましたね。
ベストファザー。
H さんとか、その前の受賞者の方とか、うん、まあ、スキャンダルがあったりして、この賞時代どうなんだろうみたいな、そういう疑問も出てましたね。
そうですね。賞の価値というか、意味合いというか、そういうところにこう疑問符がつくような、そんなやり取りがありました。あとさらになんか生々しいというか具体的な話として、はい、関係者とされる人たちのお店ですね、
お店の場所ですか。
ええ、その所在地がなんかすごく近い距離にあるっていう、そういう話も出てて録音の中だと、その密集具合を指して、風林火山みたいな言葉を使ってましたね。
風林火山言ってたけど、ね、
そうです、そうです。おそらくその場所の近さとか、状況の、まあ、複雑さとか。
ああ、なるほど。
そういうのを表現するのに、比喩的に使ったんでしょうね、会話の中で。
すごい。
具体的な地名はまあ出てくなかったんです
けど。僕、風林火山って言いました。
風林火山って表現はなんかすごいですね、印象的です。
ちょっと引っかかる表現でしたね。
そしてもう一つ。うん、これは本当にちょっと毛色が違って面白かったです。
うん。
野良風呂。
ああ、これですね。
屋外になんかポツンと置かれてるバスタブ。
そうなんです。
本来そこにあるはずがないみたいな。これを見つけて写真を撮るっていう、個人的なコレクション活動の話でしたね、
いわゆる露天風呂とかとは全然違うわけですよね。
全然違いますね。
文字通り所有者がわからない、あるいはこう放置されちゃってる野良の状態のお風呂、バスタブです。
野良ですか、
野良ですか。
なんでそれがそこにあるのかなとか、誰が何に使ってたんだろうとか。
ああ、もろ。
録音の中では、ね、例えばお孫さんの水遊び用にちょっと置いてただけなんじゃない、みたいな。
ああ、そういう想像も、ほほましいですね。
ほほましい。
そういう想像もされてましたね。非常に、なんていうか、個人的な興味から始まってるんですけど、
うん、
観察眼とか、想像力をくすぐられる、面白い趣味だなと思いました。
日常の風景の中に、普通だったら素通りしちゃうようなものに、うん、なんかこう、独自のストーリーを見出すというか。
そうですね。
そういう感性が記録から伝わってきましたね。
難しく考えすぎる。そういうわけ
で今回は、提供いただいた一つの会話記録からですね。
はい。
芸能ニュースに対する違約金ビジネスっていうちょっと経済的な見方からの仮説と、うん、それから野良風呂っていう日常に隠れた非日常を捉える、まあ極めてユニークな趣味。
はい。
この二つのちょっと面白い断片を掘り下げてみました。
はあ、はあ、
日常の出来事とか、うん、まあ見慣れた風景の中にも、ちょっと視点を変えるだけで、うん、なんか思いがけない発見とか、問いみたいなものが隠れてるのかもしれないですね。
そうですね。
あなたがこう普段歩いてる道とか、眺めてる景色の中に、うん、まだ誰にも気づかれていない面白い野良な何か。
野良な何か。
そういう発見が眠ってるとしたら、それって一体どんなものなんでしょうかね。
トゥートゥートゥートゥートゥー。野良な何か。野良な何かって何そのパワーワード。
すげえですね。
すごいやろ。ちょっと考えてるのよ。
ちゃんとなんか。
拾った上で。
うん。評論してんの。
しかも会話になってるのすごくないこれ。うん。
覚えてますもん。これもなんか、違約金ビジネスみたいな、あれですよ。そんなことないやろみたいな話。それ狙ってスポンサーなわけないわみたいな話した覚えありますもん。
それを2人が喋ってんのよ。 AI の2人が
おもろないですね。
これさ、今回はこの2つ投げたいけど、うんうん、ダジャレラジオさんとか投げたら、
いやそれは僕ちょっと思いました。どうやらダジャレってそういうことをやってるみたいなんですよみたいな。ちょっと聞いてみたいですよね。
ちょっとね、ああ、ちょっとやってみるわ、
うん、絶対おもろいと思いますわ、うん、
誰の時やろうかな。
いや一番最初は兄さんの
時やろうか、うん、ね、これすごいよ、ま、これ
ピチさんのなんか下ネタ満載のところとか。うん、
そう、ね、これもただ投げるだけじゃなしに、うん、あの兄さんのダジャレとかについて喋ってくださいって言ったらちゃんとこうやって拾い寄るから。
すごいですね。
すごない？
まあ AI の進化がってよう聞きますけど、
うん、ここまでやるよ。ここ時々 ね言い間違いとかするとこがリアルやんか。
まあそれはでも普通の人間でも言い間違いするときはありますからね、
うん、あそこを言う間違いはしちゃうんやろうけど、でも逆にそれはリアルやなって、うん、そういうとこも
YouTube とか見てても、うん、なんか曲をねもうすぐに作っちゃったりとか、
そうでしょ、
っていう AI のバンドとかで、ボーカルの口が完全に歌詞と合ってたりとか、
うんうんうんうん、
ドキッとしますもんね時々、うんうん、まあ、よう見たら、あ、これ AI やなってわかるんですけど、でも、うん、精度高いなって思いますもん。
うん、これだからね、これ、あなた。
恐ろしい。
まさに AI やん、これ。ちゃんと考えた上で やってるわけですから。
掛け合いがだって何よりめっちゃ自然でしょ。
評論しよるのよ。うん、すごない。
すごいですよ。
チャット GPT と明らかにちゃうところやな、これが。
You never know just why makes me feel this way.